夜のアメリカ西海岸から伊達天と、
桜が満開の東京から宮岡がお送りするピコピコキャスト。
はい、今日は、スペシャルゲストでですね、まあ、いつもの、まあ、僕の妻のめぐみと、特別に、
はい。僕の妻って言わないでしょ。
はい、特別ゲストもう一人、はい、どうぞ自己紹介。
あ、どうも、佐久間と申します。ディズニーおじさんです。
はい、何度か出てもらってるディズニー大好きおじさんこと、売り上げにこだわる男。舞浜町管理人、佐久間岩丸さんがゲストに。
はい、ありがとうございます。
まあ、前回、僕、伊達天さんとめぐみさんで、フローズン、アナと雪の女王の話をしたときに、まあちょっと触れたんだけど、まあ、ディズニーおじさんこと岩丸さんは、アナと雪の女王どう思ってんのかなって、ちょっとツイッターを覗いてみたら、なんか売り上げの話しかしてなくて。
いや、もうね、話し尽くしてきて、こう、本編に触れない話だと売り上げの話ぐらいしかできないっていう。
話し尽くしてってさ、僕が収録した時まだ公開2、3日ぐらいだったから。
いや、で、こう、やっぱこう、あんま、ね、内容に触れることを、こう、
まあ、ツイートできないなって。あるからね。うん。
ってなるともう、話せることが、もう、興行収入でしたね。
いや、そういう不分率があるの？
いや、まあ、人それぞれだから、全然いいんだけど、まあ、個人的には、とりあえず、こう、ね、2、3週ぐらいは、こう、あんまり言わない。
ああ、じゃああれか、下派の人たちが売り上げにこだわるのも、そのゲームの内容に触れちゃうとネタバレになるから、う
ん、意外にいい話だった。
優しい人だった。
あ、それいいね。いいよ、ね。いい発見
いきなりいい話が出てきた。
主戦度
の。アニメのね、円盤がいくら売れたとかも、やっぱ本編ネタバレになっちゃうからね。
うん、でももう、あれでしょ？佐久間さん見たんでしょ？
見た、もう、3回。
あ、3回。
3回。映画泥棒ですか？
いや、ちゃんとこう、劇場でね。
どういう環境で？
字幕で見て、吹き替えで見て、うん、で、あと、字幕 3D で見て。
うん。あ、じゃあ、最初2回は 2D で、最後は 3D。
最後 3D。
うん。うん、
あれだよね。宮岡さんも吹き替えをご覧になったと。
あ、そう、最初 3D の字幕見て、あ、うん、2回目に 2D の字幕、あ、吹き替えを見て。まあ、やっぱミュージカルなんでね。うん、英語の歌と日本語版の歌で、また全然違う、それぞれ評判があるんだけど。うん、
なんか、ツイッターってさ、もうすごい印象が、変わった、
う
ん。
あ、そうそう。あの謎の比率は何なの？
ああ、あのね、比率が、まず、もう、語り尽くした上で、こう、うん、2回目を見たってことで、
うん、
もう何も発見がなかったっていうところが、正直、半分ぐらいあって、まあ結構その、2回目見る必要なかったなって思っちゃうってね、まあっていうのがあって、あとはその日本語版の吹き替え、と、
うん。
あとなんだろう。まあ、めぐみさんがよく言ってたその歌詞の内容がっていうあたりで、
うんうんうん、
まあ結構いろいろ積み重なって、ハネマンぐらいで、ちょっと印象が下がっちゃったなって。
うん。
でも日本版の歌は歌で、まあ、やっぱね、評判いいし、まあいいとは思うんだけど。まあ、やっぱ一番はその、あんまり、こう、日を置かずに2回目見たってとこが、良くなかったなって。あんま見に行きたくなかったんだけど、めぐみさんが、吹き替えも見てよって言うから。
で、結局あの比率は何だろう？ 2 対、2.5 対 2.5 対。
ああ、でも 5割が、2回目見たってことで印象下がって、 あとは、その、なんだ、あの、字幕、あの、日本語訳の、まあ、ニュアンスの違いとかが2割ぐらいで。あと、なんだっけ。まあ、もろもろ。
うん、
その印象下がった部分の比率。
ああ。
すごいじゃん、下がっちゃった
の。なんかね、一番、あの、話聞かせてもらうと、
うん、
あの一番印象下がっちゃったの、印象下がったっていうか、違う印象を受けたのが、あの、レッド・イット・ゴーのところで、うん、あれ、なんかね、最初字幕版見てた時はさ、もう悲しくてしょうがないシーンだったんだけど、
うん、
日本語版だと、うん、ああ、すっきりせいせいしたっていう。
やっぱりそういう
感じなんだ。でもあれは歌だけじゃなくて、そこまでの流れがね、やっぱ結構違う印象を受けて。
そうな
の。
結構、うん、相当違ってると思う。特にレイプ号とか、ね、なんか、歌の目的もちょっと変わってるぐらいな、変えるぐらいがある気がする。
うん。
まあでも、
どういう、
うん。
はい。
うん。
なんかこう、ね、なんかレイト4のその英語版、言語版ってこう、なんかいろんなこう、これまでの悲しみと、なんか、そっから解放されたけど、でもどうしよう、でも、みたいな、こう、いろんなのが渦巻いてる感じがあるんだけど、なんか、日本語はこう、やったーみたいな、こう、せいせいしたーっていう、なんか、そんな、ちょっと、ね、のが強くて。
うん。
うん。
なんかさ、一番最初のさ、Do you wanna be the snowman?
うん。
そういう感じ。
そう、あそこがね、あそこから、印象変わっちゃって、あの、エルサって言って、トントントンって叩いてさ、あの、Do you wanna be the snowman って、あそこがさ、あの、あれ、声がさ、幼女時代と少女時代と、あの、青年時代で、あの、3パート分かれてんだけど、その日本語版の幼女時代の声が全然印象が違ってさ、あの、英語版だとさ、すごいもう、半分諦めながらもさ、それでも誘ってるっていう悲しいシーンじゃない、
うんうんうん、そうですね。うん。
あそこ日本語版だと結構うざいんだよね。もうなんかお姉ちゃんの気持ち全然理解しなくてさ、まあ、一方的に遊ぼうよ、うん、遊ぼうよみたいな感じで。
ああ、そう。それね、すごい一番最初に気になったの、うん、そこだった。なんかあのさ、うん少女、一番ちっちゃい頃のさ、うん、最後の部分がさ、
うん、
It doesn't have to be a snowman って。
そうそう、雪だるまじゃなくて。
あの、鍵穴につけてさ、だからもう、うん、その雪だるまなんか作れないのは分かってるけど、
うん、
今次は
いられないって言って、その雪だるまじゃなくていいからさ、って、
うん、
いうところがさ、うん、日本語だとさ、大きな雪だるまになってるのね、その雪だるまを作ろう、大きな雪だるまって。
うん
えってなるよね。そうそうそうなんか、あのさ、Do you wanna be the snowman? っていう言葉がすっごく大事でさ、
うん、
それを言うと、どんなに寝てでも、エルサ起きてくれて、一緒に遊んでくれて、雪だるまを作ってくれてっていうさ、
うん、
雪だるまを作ろうっていうのがすっごく大事な二人の中のキーワードになってて、でも、それじゃなくてもいいから、出てきてほしいの。
うん
かっこダメなの分かってるんだけどっていうさ、うん、そこがもう親からすると、ってなるんだけど、そこがさ、大きな雪だるまって、ええって、さらに、
うん、
さらに追い打ちをかけるように誘っちゃうんだって。
うん、まあそこで岩丸さんがフォローを入れるわけだよね。
そうだね。
なんでいいのあれは。
あれね、なんなんだ。あ、で、ちょっと今、チャットの方に貼ったけど、あの歌詞を書き起こしたんで、
うんうん。あ、著作権法違反。
友人内だけの共有で。まあね、多分なんか今回その、かなり、歌の部分を、なんだろうね。
誰作ったの？
え、僕。
うわ、狂ってる、これ。これさ、今、共有多分できないんだけど、シートが今何枚あるのこれ、
ま
あ、
4枚。
4枚。4枚シートがあって。
生まれて初めてと、まあ、主要曲4つ。
うん、これさ、バースごとっていうか、その、なんていうの、区切りごと、1センテンスごとにセルになってて、 それが誰が歌ったかと、英語歌詞と、音節数って何このセル。
これまだ埋まってないんだけど、レディットゴーの方は、ある程度埋めてて、うん、要は英語の音節、うん、その、レディゴーだったら、まあ3つとか、
うんうんうん、うん。
が、それがこう、その、要は、翻訳するときに吹き替えだと、ね、どうしてもこう。
そうそうそうそうってしてる、これ。
うん、今、だって、山田さん、怖いと思った。もう十何年。だって、あ、この人、やっぱりちょっと。
そのファイル、僕の方に来てないんだけど。
あれ、本当あれチャットに貼ってあったよ。
チャットどれ
?Google ドックへのリンク。もう一回貼ればいいのかな。
待って、じゃあ、個別でももう一回送ろう。
すごいよ。
これやばいね。あ、そう、今、Do You Build a Snowman のセルに、セルじゃないや、シートを見てるんだけど。
でさ、うちの子供がさ、
うん、
すごい、ね、すごいでしょ、うん、うちのね、三男と娘が、ものすごく引っかかって、ちょっとのが、日本語版の方で。
うんうん、
go away, Anna っていうのが、うん、日本語版だと、あっち行った、Anna って、うん、怖いなって言い方が。
そうよね。
私もそれすっごい冷たいと思ってびっくりしたんだけど、英語の方はこう、お花がいっぱいいる。そうそうそう、お花が、いつもこう、女優として、こう女優、お花をこう、三男に、いつもいつもこう、解いて聞かせてるんだけど、英語のエルサは、本当はアナととっても遊びたいのに、うん、遊びなくって、すごく悲しそうに言う。ごめん、アナって。だけど、日本語のエルサは、もう、すごい嫌だ、あっち行ってって、すごく怖く言わなきゃいけないって、いつも言ってて、うん、なんかすごくそれがこう、二人の中に、なんでエルサはアナと遊びたいはずなのに怒ってるのって。うん、すごく疑問になってるみたいで、うん。怖いよね。確かに聞いたら怖かったんだよね。
うん、これ、あとさ、マシュマロがさ、
うん、
go away ってさ、このエルさんのセリフをさ、
う
ん、言うじゃん。
あっち
行って、あっち行ってっていう、
うん、
う
ん。
あっち行って。
いや、日本語版だと全然違う。もう来るなって言ってる。
だから、それってさ、この歌詞とさ、こうしてるじゃん。
してないといけない、
ね。エルサがさ、
うん、
本当は別に言ってほしいんじゃなくて、こう、そうしなきゃいけないからしてるっていう悲しいセリフをさ、うん、マシュマロが氷の城からさ、追い出すときに、ね、同じゴーウェイって。
それは気づかなかった。
いうのが、いいところなのにさ、うん、あ、だからきっとこれはエルサの心で、
うん、
あの時と同じように、本当は言ってほしいわけじゃないんだってさ。
うん。
それがね、あっち行って、冷たい言い方する上に、マシュマロって同じセリフになってないってことは、嫌だね。まあ、そこで、岩丸さんのフォローが入る。
追い打ちなんだけども。
でさ、日本語の版を悪く言いたいんじゃなくて、
うん、
いや、いかに、その英語版がね、
うん、
歌の内容が、
うん、
歌の内容が本編とすごく結びついて、
うん、
関係し合ってるかっていうのがさ、
うん、
その脚本読んで、まあ、見れば見るほど、いろいろ感じる、気づいたりするからさ、まあ、さっき言ったみたいなのとか、
うん、
それがなんか今回ね、あのフローズンのすごい、なんていうの、歌のレベルが一段高いだけじゃなくって、その本編とすごい結びついてるのがすごいいいなと思った。その歌だけがさ、
うん、
それぞれ独立してさ、
うん、
まあいい歌が独立してたくさんあるっていうんじゃなくって、本編の内容とものすごく
密接だよね。
そうそうそう。で、そういうなんか、ね、仕組みっていうか、工夫っていうかさ、そういう制作努力がさ、日本語版だと結構だから、それが残されづらいのはもうしょうがないとは思うんだけど、それでもやっぱりなんか、
ね、
こっち気になるなって思う、う
ん。ほら、エルサの歌の中でさ、もう必ずどれにも出てきて、セリフにも繰り返されるさ、うん、コンシール Don't feel, don't let me down の、うんうん、っていうのって、日本語だとどうなってるの？なんか、歌がさ、全部カットしてあるじゃん。
そう、もう、うん、で、この、The First Time in Forever の歌詞も書いてたんだけど、うん、もう全然違くて、そう、うん。やっぱミュージカルの一番、こう、気持ちいいというか、楽しいところって、こう、うん、歌歌ってて、なんか、うん、最初と最後で同じ歌なんだけど、意味が違ってるとか、
そう、
同じ歌なんだけど、その歌う人とか、歌う、ね、その、シーンによって。
記入されてる。
全然、意味が変わってくるっていうのがすごい楽しいから、うん、あれをね、なんか、うまくや、今回訳せてなかったのはちょっともったいないな
ぁ。ね、なんかほら、で、セリフでは残ってるの？セリフの方では、コンセル、ドンフィルト、レッミテン、ノーとかっていうのは、もう、何回も言うじゃん。ずっと言ってる。最初から最後までさ、エルさん言うじゃない？
隠して見つからないようにとか、そんな感じで言ってたの。
だからね、なんか
その、セリフ言ってんだ。
今回、その、思ったんだけど、なんでこんなにこう、役が欠落しちゃうんだろうと思ったんだけど、なんか訳詞をしてる人と、その翻訳してる人はやっぱ違うみたいで、うん、その歌の役と、要は脚本の役をしてる人は違うみたいで、で、ちょっとその吹き替え情報あったんだけど、やっぱ違う人で、で、やっぱそこら辺なのかなとか、で、その訳詞をした人のインタビューとか今回、まあ、記事もされてて。で、音節数で、なんかリップシンク、まあ、後付けリップシンクできるようにこだわりましたみたいなことを書いてあったんだけど、まあ、まあ、わかるけどっていう感じかな。あれ、歌を重視するのか、意味を重視するのかみたいなところで、まあ、個人的には意味の方が、やっぱり、いいところだなと思うけど、まあ、ちょっとそっちでは今回はなかったなって感じかな。 うん、
なんかほら、あのさ、サンなんか大好きなさ、レ・ミゼラブルのさ、
うん、
あの、日本語の訳詞と英語の原曲と全く違うんだけど、ものすごい工夫されてて、
うん、
あの、一番すごいのはさ、あの、ジャン・ガルジャンの囚人番号24641が、英語だと母音で終わるんだけど、それを日本語にしちゃうと、んで終わっちゃうから伸びない音が、
うん。
だから、日本語だと、もう番号を変えちゃった。
うん、
24653って変えちゃったとか、
うん、
あと、なんだっけ、フォンティーヌの歌で、フォンティーヌの、あの、死んじゃうお母さんの歌で、
うん、
英語ではウルフがやってくるんだけど、日本語では、虎がやってくる。
うん、
あ、逆だっけ？タイガー。オオカミ。あ、そうだ。日本語だとオオカミが来るんだ。英語だとタイガーがやってくる。とかさ、あの、そこまで変えてるんだけど、
うん、
歌の本意は全く変わってないね。ね、うん。で、語呂も良くなる。語呂もちゃんと日本語に合わせて母音で終わるようにとか、
うん、
あの、フォンティーヌの気持ちとかさ、うん、あの、そういうのが、歌の魂がなくならないように、すごく工夫されてて、
うん、
なんかすごい歌詞になってるんだよね、日本語だと。うん、なんか、そういう感じもさ、あんまりしなくて、こっちのフローズンだと、
うん。
なんか、え、なんでこれ切っちゃったのっていう意図が読みづらいっていうか、私にはちょっと、ちゃんとさ、受け取れる人は受け取れるのかもしれないけど、私はちょっと受け入れられなくて、なんでなんだろうって疑問ばっかり残っちゃって。でもほら、あの、YouTube で上がってる分しか見れないから、私は。なんか本編で見ると、ちゃんと通じてるのかなって、
うん。
でも、それが本編のセリフと合わせて見ちゃった場合、この歌だけ見ると、性格が変わっちゃってるから、
そうなんです
ね、性格が変わっちゃってるから、これで本編がちゃんと合ってたとしたら、ちぐはぐになっちゃわないのかしらって思ってしまうくらい違くて。
もう日本語、ね、やっぱどうしてもこう音節数的に まあ、絶対に全部の意味は持ってこれないんだけど。
うん、うん、そうだよね。
できた時にこう、そこは削ってダメだ、みたいなのがちょっとあったりする、ね。でも、なんか歌詞だけ見るよりも、でも、通しで吹き替えで見ると、
うん、
でも、あ、案外、なんかちょっと、その前後のセリフで残してる気はするっていう印象もちょっとあった。
なるほど。
歌だけだけだと、だいぶ、こう、欠落多いなーっていう気がするけど、まあ、通しで見ると、なんか歌だけよりも全然、まだ、うん、あ、保ってるところがあったなっていう印象。う
ん、なんか俺が嫌なのはさ、欠落だけじゃなくてさ、足してんじゃん、勝手に。
ああ、
なんかさ、その、Do you want to build a snowman のさ、最後の大人になってからところだってさ、うんそばにいれば支え合える二人でって。
これ今言っちゃダメでしょ。
そう、言ってないじゃん。ここで理解しちゃダメでさ。
ここで言っちゃったらもうさ、後でもさ、ファスターフォーエバーのリプライズで、せっかくあるがさ、
そうそう、
ファイナリーアンダースタンドだったのにさ、今はアンダースタンドしちゃったらもう、うん、後のいいのがね、ネタバレになっちゃうんでしょ。
そうそう。ここでのさ、アナってただ途方に暮れてるだけで、その、うんね、中に入れてとは言ってるけどさ、そばにいれば支え合えるとは全然分かってないんだよね。
自分のために言ってるんですね、
そうそう、
これをね。
しかもそう、まあそうも言ってないし。
ね、自分がさ、もう途方に暮れちゃってお姉ちゃん出てこないしさ、うん、私がどうしたらいいのでさ、エルサのことなんかちっとも思い合ってないのにさ、
うん、
支え合えるとか言っちゃダメだよね。
うん、心配してるなんて言ってないしね、みんながあんたのことどうしてるって聞くのよっていうさ、そういう感じなんだけど、でも、その後で、そのついに理解したのよってね、
うん、
そのファイナリーアンダースタンドって言ってさ、二人で手を取って、山を降りましょうって、二人で言えばやっていけるっていう風に変わるからすごい感動的。
そう。
そこでさ、うう一番最初の初っ端でさ、
うん、
なんかその部分にもう勝手に到達させちゃってるんだよね、歌詞の中では。
うん、でもさ、そうするとさ、次のファーストアンメイフォーエバーで、もう、ここではさ、ほら、もう、毎回ちっちゃい時、中くらいの時、大きい時で、毎回エルサのドアの前に来て、ねえ、エルサって言ってるのが、ファーストアンメイフォーエバーで、せっかくコーネーションで、お姉ちゃんのコーネーションでのに、お姉ちゃんのエルサの部屋には行かないで、自分のことばっかり、なんか、誰か素敵な人に会えるのかしら、ララララララとかって言っているのが、なんか、ただの自分勝手っていうか、あれ、あんなにお姉ちゃん言ってたのに、どうしたのって、この歌だとさ、
うん、
日本語の歌だとなっちゃうよね、うん。英語の歌だと、あ、もう常に離れちゃったんだって、うん、同じ歌詞言ってるのに、もう全然心もそっぽ向いちゃってるって、
うん、
もうベクトルが全く離れちゃったよっていうのを、こう時系列で分かるようになってるのに。ここで支え合えるって言ってんのに、なんでお姉ちゃんの方行かないのって。
日本語だと、
ね。そう、日本語だと思って。
あ、じゃあ、ここだけ見てるとね。そう、
そう。
まあ、そこはもう、佐久間さんがフォローする。
3回目。
でもね、やっぱその、一番こう、ね、こう、見てて、ギャーって楽しくなっちゃう部分をね、だいぶもったいないなーっていうのね。そう特にフォーザファーストタイミングフォーエバーはやっぱこのね作品の中で一番こうミュージカルの一番いいところを作ってるはずなのに、うんうんうんうん、それがごっそり、うん、バッサリなくなっちゃってるのはとてももったいない。なんかこう見てた人の感想の中でこうね、レッドイットゴーの歌詞とかと一緒になって繋がってるから、後半のエルサのところが同じメロディーになってるんだけど、なんかそれもこう、歌詞も全く違うから気づかなかったとかっていう人もいて。
うん、ね、歌詞が違うね。わかりづらいだろうなぁと思うんだけど。
うん。
あ、リプライズの最後の I can't もやめてんのちょっとな。I can't なのね。そうなの。
うん。
ああ、自分の、おあん、サッチョプールも、ひどいわ、悲しいって、誰に対して言ってる
の？このワンフレーズは本当ちょっとねっていう、なんか、悲しい気持ちを表す、悲しいって言っちゃうのは、ちょっとだいぶ、ね、 どうなんだろう、ミュージカルだから。
悲しくはないんだよね。自分は責めてるのにね。でさ、常にずっとこれだとさ、ずっとアナのことをすごく心配して、警告を出してる歌なのにね。
うん。いや、まあだから自分、まあ、このさ、訳詞の人、歌の方の人の中で作った性格になっちゃってる。なんか全体眺めてると。
うん。うん。うん、そういう感じがする。なんかこの歌詞を、訳詞をした人が設定したエルサとアナだよね。まあその作品に準じてるってい
う。まあそのなんか、ね、オリジネーターの人たちと密にやり取りをしたっていうインタビュー記事は確かに読んだけど、うん、でも、ちゃんと理解してないなって思う。
そう。あとなんかこう意図としてこう、なんか日本の女性を元気づけたいみたいな、こう、そこは、こう、足さなくていいよっていう。
うん、そうそう。
そこは、こう、作品は、この人たちの作品だからっていうのはね、うん、ちょっとある。
そんな顔してた。
ちょっと、青で形だめし
そう、あとあれだよね。リップシンクにこだわるっていう割にはさ、映像とのシンクにはこだわってなくてさ、
うん、
ラブイザーのオープンドアのさ、ドアを開けてっていうのはさ、ドア開けてないところでドアを開けてっていうの
よね。あ、そうそうそう。それすごい引っかかる。
すごいブクッとして。今ドア開けてないすごい好きなの、この曲。そうなのに。あれって。
二人だからって、最初に入って、そこから扉開けて。
歌詞がさ、扉開けてっていうより二人だからっていう。
そうそう、そこが一番強調されちゃって
て。さ、だってさ、ねね、ひっくり返すだけで別に通じるじゃん。
ね、扉開けて。
だからでさ、オープンし、うん、英語だとさ、そこでオープンするんだけどさ、
うん、
日本語歌詞だと二人だからでドアを開けて、うん、その後、扉開けてって同じさ、
音程で。
音程で繰り返すの。これさ、別に、扉開けてで扉開けて、その後二人だからでも別に、何にも、何にも問題ないように思えるけど。
うん。
まあ、それもね、フォローは当然あるんだろう
けど。4回目の
フォローが。早くしよう。まあ、
ちょっとガクッとしたよね。
まあでも、ラブソングドアでもまだこう、他の曲に比べると、だいぶ意味が、なんか、かなり残ってる方の曲。
まあ、元の歌はそんな意味ない。
そう、そうなんだけど。元の情報量がないっていうのもある。
これはそう、意味がないのが、ね、その目的っていうかね。あえて、空っぽな、
うん。空っぽな二人が空っぽなこと言って。
あ、そうだ、この曲の中のサンドイッチのっていうのって、これは、なんか英語圏の人は見ててわかるもんなのかな、なんか、
うん。
その、We finish each other's sandwiches っていうのって、これ、なんか元はその、finish each other's sentences っていう、
うん。
まあ、慣用句があって、それのパロディをしてるテレビドラマがあって、それを持ってきたパロディーらしいんだけど、なんか、俺は向こうの人は見ててわかるんだろうかっていう。
そういう、どういう意味の？
あ、要はなんかこう、二人で喋ってて、
うん、
なんかこう、あれが食べたいんだよね、ハンバーガーでしょみたいな、こう、相手が思ってることを、こう、うん、自分がもう言ってあげるとか言ってもらえるみたいな。
うん、
で、通じ合える仲だよっていうことらしい。
うん、ジンクスでしょ。
で、それでなんかそのテレビドラマで、その、僕らはそういう We finish each other's sentences って言おうとしたところで、なんか相手の人が、サンドイッチだよね、みたいな、なんか、いうパロディーというか、ボケがあって、そのテレビドラマをなんか持ってきてるらしいんだけど、なんかそれは見ててわかるのかな。
それは知らな
かった。テレビドラマだっていうのは知らなかったけど、似たようなのはよく。
うん、ああ、やっぱそういう。
兄ちゃんたちが。
うん、
学校の友達とジンクス遊びやってるよ。そうそうそう。で、お兄ちゃんたちがやってるのは、ジンクスって言ったら、
うん、
ジンクスがかかっちゃった言葉はしばらく言っちゃダメなのね。
うん、
例えば、 伊達天さんっていうので、伊達天っていうので一緒にジンクスしちゃったら、うん、同時に言ったら、あっちゃんが、伊達天さんでしょ、うん、その本人が、その言葉を言ってくれないと喋れない。
うん、
ジンクスにかかっちゃった人は。
うん、
っていう遊びなの、
うん。
全然聞いてないでしょ。
いや、今、レッド・ヒット・ゴーの歌詞を読んで
日本語版のこの、ラブイザーオープンドアのこう人はすごい良かった。まあ声優陣は、とても今回いいなと思って。うん、歌はめっちゃみんな
上手い。声はね、すごいいいよね。
そうそう、うん、デイオナ・ビルド・スノーマンはさ、幼少時代、ってちょっと印象違うなっていうので、少女時代はシュガーラッシュの時の、諸星スミル。まあ、ちょっとそこは短いパートだったんで、まあ普通かな。やっぱ大人になった花とエルサは、まあ、やっぱ結構日本語の歌としてすごいいいなって。うん、
ね
え。うん、すごいしっかりしてて、よかったな。っていうのが、まず一つ目のフォロー。そう。歌の技術がすごい素晴らしく、
うん、歌う人はすごいいいから、うん、だから、これでさらにもう歌詞もよかったらもうどんなに、素晴らしいものが聴けたのかっていう、
ね、
っていう贅沢な。
そうな。
ね。
あとやっぱこのさ、ラブイズアンオープンドアとかも、そうだけど、その、やっぱ、その二人の間を隔てる扉っていうのはすごい、うん、セリフ的にも、歌詞的にも、映像的にも重要で。だからやっぱここのね、この歌でさ、そのサビのところさ、二人だから、じゃなくてさ、そこやっぱ扉開けて、扉って言わないとダメでしょって。
ね。
うん。
それだとさ、フローズンってさ、
うん、
扉が一つテーマになっててさ、うん、みんなの登場人物の人の全部こう扉の表現が心の表現になってるじゃない、
うん、
だからさ、このさ、オープンドアっていう扉を開けてっていうのがすごくキーワードになってる歌なのにさ。
うん。
二人だからも一緒ダメだよね。
だからまあここでね、扉を開けてって言ってたハンスが最後のシーンでは、
扉バンと閉め
ちゃう、ね。穴を、そうそう、穴を、ね、暖炉の火を消して、一人で部屋に越して、
うん。
一番やってほしくないって言ってる、その、なんていうの、一人でね。
ね、シャット
シャットアウトされるっていうのを、ハンス自身がドアを閉めて出てくっていうさ、
うん、
シーンとこうしてるじゃない、
うん、
この中の歌が、後の本のシーンでさ、
うん、ちゃんと生きて
る。そう、ね、ちゃんと意味がこう対応してるっていうシーンが出てくるから、やっぱりすごく重要な部分を、きちんと、サビの一番強いアタックのところに持ってくるべき。
うん
そうそうそうそうそうそう。ねえ、うん、って思うんだけど。
うん。
そこは小岩丸さんたち。
山田さんのフォローがね、まあ、あるか大丈夫。
扉が開くのもね、その後だって、だから、オラフ、その、
うん。
エルサの愛の心の象徴であるオラフが、
うん。扉
を開けて、穴を救いに入ってくるわけ。
うん。
扉は重要なモチーフなのに。
で、最後さ、ほら、ハンスがさ、鉄格子という扉の中に閉じ込められちゃったのね、うん。だからこそ。
そういうさ、重要なモチーフをきちんと扱わない役種はどうなのよ。結構あるさ。
ね、でも結構だ、今回ね、まあずっとこう、日本、言語と一緒に見る人はね、なんか翻訳が翻訳がっていうのはすごいずっと言ってるから。まあでも今回もね、言ってる人結構いるから、ね、次とか直してほしいけどね。
なんかさ、昔の方のなっちゃうけど、
うん、
白雪姫からずっと、最近だとこのプーさんがすごく好きなんだけどさ、うん、日本語の訳詞すごいなって思うのよね。
うん、
日本語とはもう書くあるべしって、なんか本来ほら、日本語の方がそういうの得意なわけじゃん、
うん、
もう5、5、5ぐらい、すごく豊かな言葉で、それをほんのちょっとまで表現してみせるっていうのって、すごく得意な言葉でさ、
うん、
だから、で、今までディズニー作品って、 私、原詞よりも日本語詞の方が好きっていうのいっぱいあるんだけど、なんであえて、フローズンはこんな悲しいことに
って。あえては
ね。だってあえてそうだって、それでゴーサイン出した
の。うん。まあ、リップシンクに今回こだわりすぎちゃったもんね。なんか、こう、そっち側に欲が出ちゃった。
知らないよね。
そうだ、もうどうしようもないんだからさ。
ヨッピーさんのさ、リップシンクが気になってしょうがなかった。
そうそうそう、やっぱずれてるからもうしょうがないって。口の形が合うっていうのは別にシンクではないから、やっぱり俺も見てて別に素晴らしいとは、ね、あ、まあ、素晴らしいかどうか別として、まあ、ちゃんとシンクしてるなって、そんなに思えないんだよね。
なんかね、その、やっぱリップじゃなくてさ、あの、モーションのシンク、がさ、
うん。
あれ伊達さん、なんか。
あれいなくなった。
いなくなった。
あ、なんか、再接続みたいな状態になってる。
うん、あ、これ、
あ、帰ってきた。
大丈夫。
うん。そう。まあ、モーションのシンクができてない。
モーションがね、やっぱ一番気になったのが、うん、やっぱ最初のその、デイオーナビルダースノーマンのさ、
うん、
あれ、メイキングでさ、
うん、
アニメーターの人が自分でさ、モーション撮ってさ、
うん、
作っていくところってさ、人間、最初のプロトタイプでさ、人間でその、演じてる時のさ、動きはさ、めちゃくちゃオーバーアクションなんだよね。で、Do you wanna be the snowman って言った後に、Come on,、うん、let's go and play っていう時にさ、もうすごい、ものすごい、腕、肩を落としてさ、カモーンって、
がっかりしながら。そうだ、男の人が。
そうそうそう。あそこがさ、もうなんか、その、実写で見ると、もう、異様なぐらい肩を落としてて、でも、もうだからあのなんかさ、ああいう、なんか、英語、アメリカ的なボディーランゲージの表現がさ、もともと日本語としてないっていうかさ、で、あとやっぱその、カモーンって言葉自体がさ、日本語に、ないじゃない。ないって
言うんです
よ
ね。
なんだろうね。日本語だとさ、その、生き玉作ろうって言って、
うん、
扉開けてって、この、エルサにさ、エルサの方に、こう、強要してんだけど、カモンっていうのって、だいたい結構、気落ちした人とかにさ、カモンってカモンって言ってさ、多分、まあ僕の認識だと、その、こっちの、扉は開いてるから、こっちにおいでよっていうふうに、なんかそういう感じのニュアンスだと思ってて、なんか日本語にはない便利な言葉だなって、つくづく思うんだけど、だからなんかそういうのの積み重ねでさ、なんか日本語だとどんどんどんどんその、アナがエルサの方に、ドア開けて、ドア開けてってさ、しつこく言ってるんだけど、英語の方だとさ、もう、アナの方は、もう私の方は空いてるから、どうか出てきてくんないっていうふうに、すごくお願いしてるような印象があって、なんかもう、なんかそれが積み重なって、レッド・イット・ゴーのとこで、全然違う印象になったなって思ったんだよね。
う
ん、
あ、そう
ですね。
うん。
諦めの境地にね、ちっちゃい頃から達しちゃってるからね。
そうそうそう。アナも悲しいし、エルサも悲しいっていう、大前提があって、だから、その辺は日本語だと思う。穴がもう、うざくてうざくて、しょうがない。エルサがそういう家出したときに、あ、もう、せいせいしたって、すっごい思うんだよね。
うん、
だって、エルサっていう掛け声からして違うよね、最初の。エルサって、ちょっとお伺いを立てる聞き方があると、エルサって、日本語だと、元気よく言ってさ、
そう。
もうそこでずっこけたわ、なんだ
よ。さ、エルサ、あっち行っちゃうな。怒ってる。
もう険悪だ。それはもうね、この兄弟別れた方がね、幸せだなって思って。
ねえ。
それで余計レッド・イット・ゴーで幸せな感じ。
そうそうそうそう。
やっぱあのうざいのとか。
レッド・イット・ゴーもさ、やっぱ英語だとさ、
うん、そう、レッド・イット・ゴ
ー。うん。
あ
レッド・イット・ゴーさ、なんかその、歌詞がさ、レッド・イット・ゴー言う前にさ、 don't let them in,、うん、don't let them see, don't let them know って、don't let, don't let って繰り返しててさ、うん、それでやっと、うん、もう let it go って、もう、なんせお前にしてしまえばいい、うん、っていうのが、なんかその辺がやっぱり全然日本語はさ、こう、押さえつけてきたのっていうところの抑圧と解放が、ないなと思って、
うん
うん。なんかシリアス感がやっぱ日本語足りないなと思
って、うん。足りないよね、うん。なんか、自分のことしか考えてないよね。エレさんって、
うん、
人のことばっかり考えてるじゃない、
うんうん、
誰も傷つけちゃいけないから、うん、自分を抑えなくちゃ抑えなくちゃ。なんでかって言ったらもう誰のことも傷つけたくないっていう。
うん
そういうのだけどさ、日本語の歌詞だと自分のことばっかりしか言ってないんでね、誰にも打ち明けずに悩んでたってさ、うん、違うじゃん、
うん、
誰にも打ち明けずに悩んでたってそうしてたんじゃなくて、打ち明けちゃいけないって自分は、
うん、
抑え込んでたわけじゃない、
うん、戸惑ってないんだ
よね。そう、戸惑ってないんだよ。そこがすごく潔いんだよね。ダメって、
うん。そうね。隠し通してたわけだからね、それまではね。
うん、
でさ、それってさ、あっちゃんとかも言ってたんだけど、原作の方の、雪の女王って、
うん、
貝がエルサになるわけじゃない？
うん、
役で言うと。で、うん、貝の思春期の話なんだよね。思春期の少年の話ってよく言われてて、
うん、
でそれが大人になる。うんっていうさ、
うん、
大人になる時のこの、心の揺れ動きが雪フローズンであるっていう、
うん、
そういうふうによく解釈されているのを読むんだけど、
うん、
このコンシールとかドンフィールとかっていうのって、
うん、
まさに大人が求められることじゃん、
うん、
こう理性って、うん、理性であるっていうさ、うん、理性的であれっていう、うん、でさそれをちっちゃい時からエルサは求められてたっていうので、多分ちょっとカイとこうしてるんだよね。
うん、
そう、ちっちゃい時から大人になる、大人でいなくちゃいけなかったって。
うん、
で、それがなぜかって言ったら、こう、フローズンの魔法だったっていうさ、
うん
うん、だけど、こっちの日本語の歌詞だとさ、そういうのが全然ないんだよね。なんかすごいわがままでさ、全然大人であれっていう感じじゃないんだよね。
うん、あと、だから歌詞から感じ取れる、その、なんていうの二つの意味みたいなさ。その、うん、出てきたくても出てくんだけど、本当はダメなんだっていう、この前回さ、散々話したそのキリスト教的な解釈、
うん、
っていうのは、まあ、意図的な気はするんだけど、完全にわざとさ、落としてるじゃない、
うんうん、
中でもさ、その、一番、なんていうの？ここって一番直接的に出てると思うんだけどさ、最初の方で、レッド・イット・ゴーの最初の方でさ、
うん、
誰も理解、隠し通すっていう、うん、心の中だけに抑えてきたのに、
うん、
天だけは知ってるって。Heaven knows the eyes は、その神様だけは見てるんだっていうさ、
うん、
一番ここダイレクトに出てるところなんだけどさ、
うん
だからこそ、ああ、じゃあこの後で、I'm free って言ってるんだってさ、ノールールって言ってるっていうのが、本当はダメなんだなっていうのがさ、わ、
うん、
かるんだよね。
神様見てる。
そうそうそう。だからそこが、なんていうの、その歌詞の、ただ感動的なだけじゃない、ただ解放されただけじゃない、
うん、
今後をなんとなくこう予見するような歌詞っていうさ、深さがさ、
うん、
全くなくなっちゃってるんだよね、日本語歌詞だと。
うん
だからその辺もさ、完全に佐久間さん、聞いてみたいわけ。
うん、
佐久間さんはどう？
ね、多分結構もう割り切っちゃってるんだろうね。なんかそこら辺、もうちょっと頑張れよっていう気がするけど、いやもうわかんないだろうな、みたいなところはもうバッサリ、もうカットっていう、なんか意図を勝手に感じたりはして。
うん
なんかね、なんかこう、まあ、いろいろキャンペーンとかもあり方だけど、こう、ともかく、なんか、とりあえず見せればいいっていうことも あるのかもしれないけど、なんかね、まあ、ほんと分かりやすくしてるんだろうなっていう気がする。
うん。それはやっぱり売り上げのためなんですかね。
そうじゃないかな。
あのさ、ステルスマーケティングすごいよね。あの夫婦がさ、
ああ、車のやつ。
車のやつ、あれ絶対そうでしょ、仕込みでしょ。
ああ、そうかな。
間違いなく、あれは役者でしょ。
絶対そう
だ。あと、あのさ、てんちゃんがすっごい真似するさ、いろんな人の声で、ディズニーのいろんなキャラクターで。
アニメキャラの声ね。
そうそうそう、あれ、てんがすっごい好きで、一回しか見てないのに、いつも真似してるんだよね。
あれもする。
ああ、あれはでもなんかね、あれはなんかね、声優目指してる大学生らしくて。
あれ大学生なの？
そう、大学生。
大学生
おじちゃんって。
彼は、まあ、ステマっていうよりも彼自身が狙ってこう、仕掛けたというか、そのディズニーさんのキャンペーンをやってて、で、それに応募したらしいんだけど、だから。
あとあの、雪のさ、なんか、雪の中でピアノ弾くやつ？
チェロ。
ああ、そうそう。あれよくわかんないよね。何なんだ
ろう。あれもステマだと思うんだけどね。なんかね、あ、そうだ。あれだよ。その、レッド・イット・ゴーの英語歌詞にもきちんとさ、ドアが出てきてるよね。スラム・ザ・ドアって。ドアをシャッと閉めるんだっていうさ。それもないよね。ありのまま自分になるのになっちゃってるから。
そうだ。これでさ、ドアが出てくるからさ、そのリプライズの時にさ、あのもうシャットアウトしないでってなって、で、最後にもう扉が閉めない。扉が開いて嬉しいって、なんか言って、もう閉めないわって。
これもだからシーンとのシンクができてないよね。だから最後さ、ドアを閉めて終わるシーンが、だから、歌詞の中できちんと出てることを、あの、実際に、あの、エルサが。することで、その決心みたいのが、最後に総括としてドーンって、出ちゃったけど、まあ寒くないって言ってドアを閉めるって、まあ寒い、ドアを閉めたら暖かいのかな、みたいな。それはないわ。それはごめん。そんなことはないけど、まあでも、もったいないな。
歌全体の印象でさ、やっぱりって言った方がさ、このさ、過去にもう扉を、あの、閉ざしてしまうっていう、その過去との決別っていうかさ、切り捨てらんないけど、もう見ないようにしちゃうみたいな感じなんだけど、日本語版だとさ、あの、もう過去を切り離して未来を見るみたいな、なんかそういう感じの印象で、英語版は別に未来のことなんて、ほとんど言ってないと思うんだけど、そういう、だからもう、あの、過去閉ざしちゃうっていうことは、なんかもう、やっぱそれ良くない、もう向き合わないっていう姿勢は、ね、悲しいなって思うんだけど、日本語版だとやっぱ未来を向いてるからさ、ね、悲しいとかそういう感じじゃなくなっちゃう。
そうね。でもなんかね、結構レディット号はね、なんかそういう、なんかあの、エンディングソングで、エミロバートが歌うバージョンの、メイジェイさんが歌ってるんだけど、多分、結構ね、そっちのそのポップスとして売りたいんだみたいな気も、
そうだね、
なんかちょっと見え隠れするよね。
では、あの、いい意味で歌われる歌なのか、
その日本語の歌手の方はさ、でもデミロバートみたいにさ、まるでエルサみたいだったみたいな、そういう過去は持ってないんでしょ？
そう、なんとかさ、日本の。
日本語の歌ってる歌手の方。
ああ。歌詞。
あ、そう、歌手の方。あの、その、英語では、ほら、デミロバートが歌ってるじゃない、で、デミロバート。
あ、
そう、日本語の、なんとかさんっていう、私ちょっと。
メイジェイさんという人。
あ、そうそうそう。その人は、デミロバートみたいにさ、なんか、こう、辛い過去を持ってるから、起用されたとか、そういうのはないんでしょ？
あ、ないはず。あ、デミロバーとはそういう、なんだろう、経緯もあったんだ。
うん、そうそうそう。あの、アイドルで絶頂に上り詰めたんだけど、その後、精神を病んで虚職になって、リハビリ施設とか入って、そこから、
なるほどね。
復帰したって。うん、で、自分で、その、ディズニーアイドルだったのよ。
うん。
ディズニーアイドルで、もう絶頂で、ハイスクールミュージカルの、次のミュージカル、ミュージカル映画、うん、キャンプロックっていうので、
あ、キャンプロックの人だ。うん。
そうそうそうそうそう。それで、なんとか詐欺っていうさ、マイリー・サイラスみたいな、そういうテレビ番組、テレビドラマを持って、もう大人気になったんだけど、それのプレッシャーとかで、ちょっと心を持ち崩しちゃって、躁症になっちゃって、拒食症になっちゃって、問題起こして、で、途中で降板しちゃったのよ。人気の絶頂で。で、リハビリ施設に入って、もう終わったと思われてたんだけど、そこからまたいろんな番組とかに出て這い上がってきて、で、自分のそういう過去と向き合って隠すこともなく、あの頃の私は、すごくこういう風に辛かったで、だけど、もう、私は、そういう自分を偽らないって言って、それで、こう、また、人気者になったのよ。それで、このフローズンの歌に起用されてって。だからすごくその、レッド・イット・ゴーの歌とこうしてるね、自分の生き様が。
そう
っていうあって、なんかこう、当時とかさ、見てた私のみたいな親世代からすると、この子よく頑張ってみたいなさ、よかったねっていう感じが。
そうなんだ。中森明菜。
ああ、でもそういう感じだよね。そう、そういう感じ、そういう感じ。そうそう。
急に
ね、宮沢りえ。宮沢りえとか、中森明菜とか、そういう感じだよね。
内田ゆき。
誰それ？
え、天下取る。
は？
まあいいや。なるほどね。そ
っか。じゃあさ、それもステマなんでしょ？
まあでもそうね。でも本当にあれだよね。ステマすごいなって思った。
ね。そうだから、我が家では、そのステマとか、あと日本語のさ、声当てる人、役者さん、
うん、
がなんかほら、今までちょっとさ、なんかメリダとかでもさ、あれっていうのが多かったじゃん。で、そこを、ちゃんとすごい人、うん、使ったとか、あと、ステマとか、
うん、
で、お金がなくなっちゃったから、こういう訳詞になっちゃったとかね。
あ、日本語吹き替え、あれだ、あれがよかった。ピエール滝。
ああ、
オラフをやって
た。オラフ、すごいよかった。
うわ、一番よかったね。オラフは最高だった、
ね。滝だけど、うまかったね。
うまいしね。
アスナロサンシャインって感じだった。すごいよ。
なんかね、その、笑いの間がやっぱり、
そう、
あ、ほんとうまいんだなっていうのが、見てた
り。あ、これさ、あれ、佐久間さん、オラフの歌も実は重要だからさ、これもちょっと、
あ、
うん、
これはまだ。
どこし、なんでかっていうと、俺とめぐみでね、話してて、オラフってさ、前その、宮岡さんと話した時もさ、オラフっていうのは、その、エルサの愛の時代の象徴なんだっていうさ、
うん。
話をしてたじゃない、
うん、
で、まあ、そういう話はしてたんだけど、あ、でももっと、実は、深くって、その、オラフってさ、その、夏に憧れてるじゃない、
うん。
そうそう、あったかい。
自己矛盾した存在なんだよね。
うん。
で、それが、それこそが、やっぱりエルサの心の今のその本質の部分を表しててさ、
うん。
その夏を、で、ほら、エルサのさ、一番最初の、まあ、一番最初じゃないや、
そうそう、
の歌の中でさ、あったかい外を見て窓に触れた瞬間凍り始めちゃって、キャって離れるシーンが出てくるんだけどさ、だからそういう風に、多分その暖かさをずっと知らないままエルサはもう育ってんだよね。ずっと閉じこもってるし、部屋の中は寒いし。
だから少しも寒くなる
んだね。そう。だから、エルサっていうのは、すごくその、夏を知らないけど、実は憧れてるんだっていうのが、オラフの歌に、現れてる、ね。
うん。
だから、その、冷たいのと暖かいのを、
そう、一緒に
するんだとかさ、
うん。
振っても付き合わざられて、 で、それが、ちゃんといいことじゃんって、it just makes sense って言ってるのとかさ、うん、そういうのは、実はそのエルサの、その、心の奥の望みなんだっていうのが歌に実は現れてるんだなと思ってさ。うん、
ね、だからさ、最後さ、ハンギングエアですっけ、うんうんうん、って言ってさ、オラフが、夏の中にさ、
うん、
エルサの魔法で生き返るじゃない、うん、で、あれはだから、あの瞬間こそさ、うん、エルサが自分の答えを見つけたんだよね。ちゃんと夏の中に自分のフローズンさ、うん、雪が生きられるんだっていう、
うん。春の、その、そうね、雪解けはあるけど、でもオラフも生きられる。すなわち、そのエルサの心のその、求めてた部分もきちんとこの両立できるんだって、二つとも一緒に生きれるんだっていうのが、あのシーンに現れてるんだね。
だからすごいさ、この曲、そう思ってみると
。そう思うと、オラフの歌いらないじゃんって言ってた、宮岡さんはダメなの。
ダメ
なの。
いや、まあ、あえてどれかをカットするとしたら、って。どれも必要だよ。
そうそう。
だからまあ、そのさ、まあ、本当は夏を求めて、本心はこう違うんだっていうのは、もうすでに、その原曲のレッド・イット・ゴーでも十分語られてるなって思って。
いや、あれでしょ。うん、レインディアの歌でしょ。
レインディアの歌。一応曲にカウントされてるから。
あれだって、フロストバイト、バイトって、なんかかっこいいじゃない
。あの歌も、実は、うんうん、最近気づいたんだけどさ、うんアナの、壁に話しかけたり、壁の中にさ、あ、絵の中に、
うん、
壁に話しかけるんだ、変な人だな。絵に話しかける。っていうのと、
うん、
こうしてんだよね。
あ
寂しくって、一人きりで、
うんうん、
アナが見つけた答えは、絵とおしゃべりしちゃう。
うん、
でも、
クリスト
フは、もう同じく、寂しい存在なんだけど、
うん、
クリストフが見つけた答えっていうのは、うん、その、スベンが話せるような。
うん、まるで自分と話して
る。そう、話してるような。
でも実は独り言なんだもんね。
そうそうそう。うん、っていうのを、やってるっていう歌じゃん、あれ。
うん。
だからあれは、あのシーンはだから、あの歌か。あの歌はだから、まあいらねえなと思ったけど、
実は。ただのなんか、すごい上手な。
そうそうそうそう。
歌が、
そうそうそう。隠し芸みたいな感じだなと思ったんだけど、実はアナの最初のね、あのシーンと壁の絵と、に入り込んじゃう、壁の絵とおしゃべりしちゃうっていうのと、
うん、
こうしてて、うん、アナみたいな寂しさを実は理解できる。アナみたいな寂しさを持ってるんだっていうのが、
うん、
あのシーンっていうか、まあ、あの歌で一応表されてた
んだ、ねうん、
っていうことが最近気づいた。
まあ、それも、
だから全曲
書き起こし。シチュエーションだけでわかんじゃない。
だから全曲書き起こして、
うん、
日本語歌詞をもっと、厳しく、うん、していこう。
あ、じゃあ、それではブログにまとめて、俺が考えた
日本
語歌詞っていうのを書いて、で、なんか作った人に、ツイッターとかでメンション飛ばして、何この頭のおかしい人って思われるところまでやって、完結で。
本人からツッコミが来ないとね。
うん。
佐久間さんさ、この、大歌詞
大歌詞
うん。俺が考えた最高の訳詞っていうのを貸してよ、このシーン。
ああ、作ろうと思って。
おばさんが考える。
そう。これで、歌って YouTube にアップしよう、全曲。
あ、でも、なんかね、まあ、やろうともきっとね、もうちょっと時間さえかければ、なんかね、いいのも出せるんじゃないかなと思うけどね。
そうそう。あとはやっぱりそのシーン、まあ、本編の方とうまくシンクロするようにもうちょっと気を使うっていうのができればよかったなと。で、ね、歌はさ、なんでかっていうと、だから英語の元のオリジナルの歌詞の方は、やっぱり、本編がどうなるのかっていうのを細かく打ち合わせしてっていうよりは、要するに本編でやりたいことっていうのを、理解するまで歌は作らなかったって言ってたから、
うん、
そういう意味で、だからすごく ね、強くあちこちで結びついてたり、対応してたり、こうしたりしてるのが生きてるんだよね。
うん、
だから、そういう作業までは、だから、日本語歌詞っていうかね、できなかったっていうのは、まあそうだろうなって、すごく、思うんだけど。
でもさ、だからさ、なんか、そう考えると、トロルの歌はどうなるの？
トロルの歌なんか、めぐみ言ってたじゃん。ああ、邪悪な歌なんだ。
じゃあ、あれはでも邪悪、じゃトロルの歌が邪悪なんじゃなくて、トロルはすごく邪悪でしょ。あれ見るたんびに私、もう十何回くらい見てるんだけど、フローズそのくらい見てるんだけど、私はほら、英語が全然わからないからさ、字幕つけて見るようにしてるんだけど、そうするとさ、余計邪悪さが際立ってきてさ、見るたんびにもう最初、なんか最近怖いんだよね。なんかあの歌もさ、クリストフやアナの気持ち全然考えてないじゃん。なんか、ラブがどうのこうの、ラブイズアッパーがどうのこうのって言ってさ、全然聞いてないんだよね。で、自分たちの法則だけで動いてるじゃない？
ああ、なんかそのトロールはやっぱなんかこう、なんでしょう、旧世代というかこう、やっぱ世間様の象徴みたいなのがあるんだよね。
あ、そうなんだ。
いや、わかんない。個人的にこう、最近、3回目見た後ちょっと思ったなっていう。
ああ、そう。なんかさ、ほら。
なんか親戚のおじさん、おばさんみたいな。
宮岡さんとさ、ほら、うん、鏡を作ったのはトロルだっていう話を。
原作、アンデルセンの原作
で。そう。原作の、アナと、フローズンじゃなくて、雪の女王の。
うん、
そう。だからそういう視点で見るとさ、本当にちゃんとそういう風に覚えてるんだよね。で、トロルで調べるとさ、日本のあの、悪い妖怪みたいな感じで、その国やヨーロッパのそれぞれの国や時代で全く解釈が違うんだって。
ムーミンだってね、ムーミントロールじゃん。
そう、だからいいトロールもいれば邪悪なトロールもいるし、ただすごく人間とは隔たりがある、なんか得体の知れないもの、なんか不気味なものっていうのはあって、で、だから、お父さんがさ、聞きに行った時にさ、こう、トロルが、わあ、王様だって言って、言うじゃない？だから、入っちゃいけないところに入ったんだよね。で、さあ、原作の雪の女王だと、砕けた鏡がさ、いいものは悪く見えて、醜いものはますます醜く見える魔法の鏡が、天使に、こう、天使にいたずらしようと思って、で、上に天井から持っていくときにうっかり落として割れちゃって、その破片が貝の目と心臓に入るんだけど、それってまさにさ、アナとエルサなんだよね、ちゃんと。アナの、目を通して頭の中に入っちゃって、で、エルサはフローズンのハートなわけじゃない？違うやん。エルサは違う。エルサはもともと持ってるんだ。フローズンハートになっちゃうのもアナじゃんね。
そう。
最後フローズンハートになっちゃうから、ちゃんとこうしてるんだよね、原作と。でさ、それをかけたのってさ、トロルのおじいちゃんじゃん、魔法をかけたのって。で、フローズンハートにならなくてよかったねって言ってさ、違う記憶を与えちゃうのもトロルだしさ。でさ、最後の歌のところでもさ、全然聞いてないのもトロルだしさ、すごい不気味で邪悪な存在なんだよね。っていうのがさ、なんかこう分かって見るとあんまり近寄っちゃいけないって。
だから、佐久間さん、フィクサーアッパーもちょっと書き起こして
る。そうだね。これもね、まだあんまりちゃんと聞き込めてないんだけど、これもなんか結構かなり詰まってる気がする。なんかトロルはね、なんだろうね。なんかどういう存在なのかも、いまいちまだ分かってなくて。竹書房が出してるその日本語のノベライズの、アナと雪の女王があって、それが結構いろいろ保管してて。
あ、らしいね。
なんかトロルも、その、一応、なんかその代々、王家とやりとりはあって、
あ、そうなんだ。
で、その、なんか、いろいろアドバイスに乗ってもらってる代わりに、そのトロルの谷は立ち入り禁止にして守ってるとか、なんかそういう設定はあるみたい。
あのさ、ほら、クリストフはさ、あれがね、キープユーって クリストフとスベンをさ、あの、自分のものにしちゃうじゃない？で、あれがさ、英語で見たときよく意味がわかんなくて、何をしたんだろうって思ったんだけど、日本語だとさ、打ち解みしちゃおうって言うんだよね。あれが私すっごく怖くって。それってさ、クリストフってほら人間界から隔絶されちゃうってことでさ、日本語風に言うと神隠しってことじゃん？
ああ、でもなんかね、その小説だと、なんかそのもともとそのスノーハーベスター、あの、うん、氷取る人たちで拾われたんだけど、うんうん、その氷取る人たちはなんかもうずっとマッチョな男社会だから、全然子育てとかよくわかんなくて、うんうん、なんか放置されちゃって、で、結局、そのトロルと暮らすようになって、もう今は基本的にクリストファー一人でいるみたい。
でもさ、それってさ、採掘してたさ、うん、アイスマンって言うんだっけの人たちから
さ、アイスハーベスター、
うん、アイスハーベスターの人たちからしたらさ、突然クリストフがいなくなっちゃってさ、うん、でも大きくなったらまたさ、街に氷、無理に降りてきてる。それってさ、人間界からしたら神隠しだよね。だからなんかゾーッとしちゃったんだけど。でさ、それはさ、クリストフの意見とか何も聞かないでさ、あ、おいしいピューって消えちゃうじゃん、うん、それがすっごい怖かったの。うん、なんか店長とかなりそうだよね。ギラギラ笑いながら山から降りてきそうだよね。
なんか日本でも現代神隠しの事件がこの間あったっけ、なんか神社に1ヶ月ぐらい隠れてたみたいな。
ああ、
信仰宗教から宗教の逃れて、なんか親とかが宗教ハマっちゃってて、その娘が家出してずっと隠れてたみたいな話があったらしいな。まあ、あのトロールとかもわかんない。そういう。信仰宗教感っていうか。
そう、そう、見えんねん。そう、だから、そう、信仰宗教の人たちもさ、ちょっと見えちゃうんだよね。
まあ、愛のことしか語ってないってい
う。そうそう、それでさ、
ラブエキスパート。
そうそう。でもさ、その周りには人の話とか全然聞いてないんだ。怖いんだよね、トロル。うん、
そう、なんかちょっと、トロルの、
あ、ごめんなさい。そう、天使にいたずらしにトロルが行くじゃない、うん、で、天使ってさ、だから、アナとエルサの、うん、そうそうそうそう、うん、アナとエルサのことじゃん、あの、フローズンの方では、うん。天使、子供がさ、いたずらされちゃうっていうさ、うん、で、あの、目と心臓に入っちゃう、フローズン、うん。だからね、いや、怖ーと思って。だってさ、あの歌を歌った直後にさ、アナ、意識を失っちゃうさ。
うん、ああ、そうね。
そうそうそう、そう、怖ーっと思ったんだよね。ごめんね、ごめんね、なんかせっかく喋ったの
に。ああ、いい。なんかその、なんかちょっとトロルつながりだけど、だいぶ離れちゃうけど、あの、なんか最初の方にあるその、なんか、頭は、なんか簡単に騙せるけど、こう、ハートは騙せないみたいな。
ハート変えられない
。あれはね、なんか、まだいまいちつかめてないんだけど、こう、どういうことなのね。なんか、最近思ったのは、その頭っていうのは、それは理屈は、ね、なんとかなるけど、もう本当に思わなければダメみたいな、そういうことなのかな。
まあ、考え方は、あの、変えることはできるけど、なんかその、生まれ持って持った信念みたいなものは変えられないとか、うん、そういうもんじゃないの。
うん。で、なんかその、エルサの魔法ね、うん、がこう、一般的な障害とかいろいろ、生まれ持って変えられないもので、こう、世間的には、こう、なんか、疎まれるというか。
あとは、そうそう、だから、そこ、うん、ただハンデギャップ、障害っていうよりは、やっぱ、あれもあるんじゃない？そういう、同性愛文化とかも、結構。
うん、なんかさ、うん、障害、さ、いろいろな形があるじゃない？病気の場合もあるしさ、
うん、
考える場合もあるしさ、人種の場合もあるし、それこそ、今、宮岡さんが言ってたみたいなさ、愛って、同性愛とかさ、そういうのもあるし、身分とかもあるじゃない？だからそういうのの象徴に見えるよね。
うん、
そ 象徴が、そのフローズの魔法、エルサの魔法っていう風に見えるんだよね。だからなんか、私なんか見てるとさ、子供たちが学校でさ、日本人で人種が違って、で、言葉がわかんないって。それがうちの子たちからするとさ、ちっちゃい頃は障害なわけだよね。だから、うん、なんかエルサがさ、すごいこう、それでも笑ってたりとか、頑張ろうとしてたり、自分を律しようってしてる姿がさ、なんかもう、うーって、うちの子も学校でうーって思っちゃうんだよね。そうそう、なんかそれの象徴に見える。
だからね、なんかこう、いろいろそういうのに対して、こう、理性というか、こう、理屈で、ね、なんか立ち向かうというか、うん、考えて解決しようとしても、そうそうそう、まあ、え、ほんと、まあ、簡単に騙せるんだけど、こう、心は解決してなくて、
うん、
こう、
本
当に、こう、ね、なんか、ああいう、アクトオブトゥーラブみたいな、ああいう行為を経ないと、ね、心から、こう、それを変えることはできないんだろうな、みたいな。
うん、そう、じゃあ、その、ジーアクトオブトゥーラブで私さ、もうさ、なんか今更気づいたんだけど、なんかあの、最後、アナの魔法を解くのって、うん、エルサじゃないん
だよね。そうそうそう。
アナ自身。
アナ自身。
だからさ、こうさ、あの、ハートが、ハートから解けてくるんだよね。
うん、
でさ、あの、エルサは、ミルサは自分で自分の魔法を解くんだよね。だから二人ともさ、アナも自分の魔法は自分で解くし、うん、エルサも自分の魔法は自分で解くし、なんか、そこがね、本当にいいなぁと思った、
うん。最後、そうだ、そうだ、あの、めぐみがこの前気づいてたんだけどさ、最後の魔法がさ、解けるシーン、
うん。
身を挺してさ、守った後さ、うん。解け始めるシーンが違う、その、なんかあったの、なんだっけ。
ん？
最後、氷になって、あんたが氷になった後、どうやって解けんだっけ。
そう、だから、アナは、攻撃になったんだけど、ほら、それまではさ、あの、ほら、やれ、ハンスと扉を開けただの、ジンクスだのさ、で、オラフとさ、クリストフが来たぞって、ラジャークリストフとチューする、大丈夫って言って、なんかイライライライラしてて、だから、凍りついていっちゃったわけじゃん。だけど、最後、あの、そういうの全部、あの、そういうさ、誰かとチューすればって、いつまでもなんかそういう、子供みたいなのって言ってたのが、
うん、
エルサを見て、あの、そういう、なんていうの、煩悩が全部取れて、
うん、
エルサのためだけにさ、言ったじゃない、
うん、
自分の魔法を解きたい。アナってほら、自分、エルサのために解きたいとか、国の魔法のために解きたいんじゃなくてさ、自分のために解きたいわけじゃん、それまでって。
うん、
自分がこうやっていっちゃうのが嫌だとかさ。どっちかっていうとそういう自分本位の考え方じゃない。だけど、あの時ばかりはエルサのことしか考えてないじゃん。うん、エルサがやられちゃうって、殺されちゃうって、うん、エルサのことしか見てない。だから、The Act of True Love なわけじゃん。
うん、
だから、間に合わなくて凍りついちゃったように見えたけど、ちゃんと、エルサのことだけで心をいっぱいにしてるから、心。凍りついたハートが溶けていくわけじゃん。
うん。
そういうことじゃない
ですか。そうそう。だからなんていうの？あれはエルサがさ、アナに魔法をかけたっていう定義なんだけど、実は、アナ自身の心も、その凍りついていってるっていうか、
うん、
エルサから確かにハートにその氷を受けたけども、アナ自身も分かってなかった。でも、その愛を知ったことって、自分でまあそういう行動をしたことで知ったことで、アナ自身のハートが自分で溶かしてるのね、あれ。
そうそうそう。
あの、エルサがこう分かるようになって、コントロールしてるんじゃなくて、エルサが分かって、あの、ラーフオフコースって言って、王国の氷を解いたけど、でもアナ自身の魔法、アナにかかってた魔法はアナ自身が解いてるっていう風に見えるんだね。
そういうことじゃん。そう、そう言ってる。宮岡さんと佐藤さん、そうそうって言ってたじゃん。
俺もそう思う。
え？三人で話してて、一人だけついてきてなんか。
ドア閉めちゃう。ね。
ね。かわいそうに。
そうそう。で、最後のそのシーンの後、スタッフロールの後、マシュマロが王冠をつけるじゃない、うんちゃんと最後まで見た、うん、スタッフロールなんて。
見た見た。
あれがさ、アメリカ人誰も見んじゃないからさ、楽しい。みんなスタッフロールが出始めると帰るからさ。そう。で、あれさ、マシュマロが、最初初めて見た時はさ、あ、マシュマロって女の子だったんだっていうだけだったんだけどさ、あれがそのエルサのさ、冷たい心の象徴なんだって考えるとさ、最後に救いが訪れてよかったなって思う。
え、女の子なの？
なんか王冠を受け取ることで、うん、エルサはちゃんと自分の運命を受け入れたってことだよね。
そうそうそう。あれ、うん、女の子かどうかはわからないけど、まあ、でもほら、あれエルサの心の象徴だからさ、
うん、
多分女性らしいんじゃないのかな。うん、でもな、その最後のシーンで、その王冠をこう頭にちょこんって乗せるのは、
うん
そのエルサの冷たい心も救われたんだなっていうさ、
うん、
オラフがその、なんていうのどうやって生きていけばいいのかっていうのが見つかった象徴っていうのもあるし、うんうん、マシュマロの冷たい心の方もきちんと救われてるのがすごい良かった、ね。
なんかマシュマロのボディーアーマーも一部溶けてる。
あね。
ね。
溶けてる。まあまずトゲみたいな。
そうそう。進化前のキャラクターみたいな。
あれ弱体化してる。
そうそう、だからその心のね、そのトゲが取れたっていうか、
うん、
冷たい部分が溶けたっていうのは。
なんか、五光が天井から光も差してた。
うん。
うん。なんかああいうなんか、細かいさ、忙しかったし、いろいろできなかったっていうのは、ね、スタッフの話から伺い知れるけど、うん、でもああいう細かい、なんていうの、ちょっとしたところのフォローとかね、そういうのがすごいいいよなと思う。
確かに、あれなかったら、マシュマロは救われてないじゃんって、激論になってたかもし
れない。そう。冷たい心はじゃあ結局救われないって話になっちゃう。
うん、
でもなんかやっぱりいくつかさ、その他のいろんな人の感想を見ると、うん、やっぱりなんていうの？救われなかった部分がいっぱいあるとかっていうのが、
うん、
なんか、気になる人は絶対気になるなって思ってたけど、やっぱそうなんだなって思った。
どういうところ？
だから、そんなんていうの？王国の人たちさ、ナナシさんの感想？
うん、うん。
だからその光の中にいる人たちは確かに救われたけど、うん、そうじゃなかった人？その、
ハンスとか。
そう、愛を信じられない人っていうのは救われないんだっていう。
それはあれでしょう。キリスト教じゃない人はもう全部出てけっていう、弾圧される側でしょう。
だから、そこに、なんていうの、うん、まあ、だから、それは、なんていうの、本当さ、宗教的な話で言えば、うん、まあ、そういうことなんだけどさ。だから、うん、でも、なんていうの、まあ、キリスト教のそもそものさ、教義としてさ、
うん、
どんな人でも、どんなに悪人でも、神様の方さえ向けば救われるっていうのが、まあ、前提、大前提としてあるからさ、
うん、
ハンスも、いつか、その、悔い改めれば、救われる存在なんだしっていう、まあ、その大前提がないからさ。
うん。
そういうもうダメな人はダメっていうように見えてしまう。
ああ、
まあ、それは作品の中で語る必要はないと思うしさ。
うん。
ただ、その、救いがなく見えるっていうか、その、周りをほら、閉ざすように見えるっていうかさ。
うん。
だからそこに対するフォローは多分そのね、ドアを開けようっていうさ、うん、門を開けようってもう二度と閉じないっていうさ、セリフにも出てるしさ。多分、その、競技と合わせて考えれば、だいぶ、どんな人でも救われる可能性があるっていうふうに、
うん、
見れると思うんだよね。
そうそう、したらさ、日本語版のウィキペディアでさ、今回のヴィランは、ハンスとなんだっけ、メガネのさ、猿とか、鶏の真似をするおじいさんいるじゃん。名前忘れちゃった。 うん、その人のところ、今回のヴィランって書いてあってさ、これだからって思っちゃって。
モンスターっていう人でしょ。
そう、これだからと。そこは、ディズニーおじさん的にはどうなの？
てか、ディズニーおじさん編集しといてよ、ウィキペディア。
ね、ウィキペディアね、結構ひどくてさ、なんか、アナと雪の女王も、その、うん、日本語の声優がさ、まあ、発表かなりじらされて1月、うん末ぐらいまで引っ張ってたんだけど、うん、なんかこう、それが発表されるまで、なんかこう、すごい熱心な人がずっとこう、アナは坂本真綾でとか、こう、そういう、もう、
それウィキペディアに書いてるの？
そうそうそう。
妄想。
そう。すごい。だから、全く声優発表されてないのに、うん、もうなんか、ほぼ全員分のこう、声優の項目が最初埋まってて。
佐久間さん、なんでそんなことしちゃったの？
で、なんかそれを誰かが、公式じゃないから消して、うん、で、またその人が書いて、みたいな、編集合戦と
か。すごくだね。
いやウィキペディアの闇もね、すごいなと思って
。すごい
ね。
ディズニーファンの闇だよ、それ。
でもね、なんかその、今回はね、やっぱヴィラン、まあヴィラン、まあ悪役って意味だとヴィランかもしれないけどね、なんか、まあ、明確な悪役っていう人はね、いないと、のがいいんだろうね。
そうそうそう、それがいいのにさ、ヴィランって、
うん前。前回その、話した時、めぐみが言ってたんだけどさ、うん、そのハンスっていうのは鏡の役？
うん。
原作っていう鏡のモチーフを体現してるキャラクターで、その、アナが最初にね、浮かれてるときは浮かれて同じ表情してさ、
うん、
エルサと向かい合うときはエルサと同じ表情してっていうさ、で自分一人でいるときは空っぽの顔になってっていうようなキャラクターだからさ、
うん、
かそういう意味でもね、単純なやっぱり悪役では全くない、
うん、
と思うよね。
うんうんと思うん
だけど。ましてやその今回のヴィランみたいなさ。そんなあの仮面ライダー図鑑に出てくるさ。第何話の悪役。そんな紹
介を。ハンスもね、それなりになんか、あ、ちゃんと字があるんだなって思ったのは、その、なんか誰が書いてて、その映画実際見たら本当だったんだけど、その、あの、エルサの城に行ったシーンで、
うん、
あの、こう弓矢で追い詰めてる二人がいて、で、こう一人、時計の方で動けなくなってて、最後ハンスが入ってきた時に、こう、危ないって言って、この弓矢をこう上に向けさせるんだけど、その向けさせる一瞬前にこうちゃんとシャンデリアを見てるっていうのがあって、で、実際見たら、あ、本当にちゃんと一瞬確認してるっていうのがあって、これはこう、ああ、いろいろ仕込んであるなっていうのもね、すごい思った。
狙ってシャンデリアを落とさせたってこと？
うん。
今度見てみよう。今見れる？
自慢して
る。あ、そっか。もう、そう。
合法だから。
もうちゃんと出てるんだもんね、そっちは。
二つ買っちゃった。
なんで？
いや、あのね、焦ってさ、アマゾンで予約した、始まった時に、そこ予約したのよ。
うん。
したらさ、よく見たらさ、発送がなんか一週間遅れぐらいだったんだよね。
うん、
で当日届くどころかさ、一週間遅れて届くからさ、
うん、
だから発売日にターゲット行って、朝買ったのな。
朝一で買った？
普通に買えたからさ、朝一だったからだけど、そう、だから今二つある。あ、一個送ろう。
ああ、お願い、買うよ。
ブルーレイってリージョンあるんだっけ？
ん？
ブルーレイってリージョンあるんだっけ？
ね、日本と北米は同じリージョンだから、ブルーレイは大丈夫。
じゃあ、うん、ブルーレイだよ。大丈夫。
送る。
ね。あ、てか、来ればいいけど。
DVD 取りに。ちょっとそこまで。
さっき言ってた、ウィキペディアで盛んに妄想声優ネタを書いてた。人の履歴を今見てた。去年の12月頭から今年の1月まで延々と声の出演消されてはまた書き直しって。
すごいよね。やっぱ、久々に狂気を感じ
た。ドラえもんの映画版の方にまでちょっと書いてたりもする。
すごいな。
なんかディズニーの闇を深いって。
まあ、まあそんな感じで、だいたい話したね。
あとあの、自己犠牲の部分がやっぱ、わかんないっていうかさ。
うん。
まあ、理屈で言えばわかるんだけどさ。
うん。
あれもさ、最後その、アナがさ、自分の呪いを解こうとしてさ、うん、走り回ってってさ、手まで凍ってくじゃない。
うん。
あそこでさ、なんかその、エルサと同じ境遇になってさ、もう髪も白くなって、顔も青ざめちゃって、
うん、
でまあなんかそのエルサと同じような境遇になっていくっていうのもあるんだけど、まあなんか一番でかいのはもう、あ、もう自分死ぬっていう、そのシチュエーションがないと出てこない、ことだな、行為だなって。
うんうん、
だから、なんかやっぱ、シチュエーションがないとさ、いくら理屈で言っても、そういう自己犠牲とかっていうのは体現しないもんだなっていう感じがして。だからなんだろうね。だから、まあ、言葉で語るのは簡単だけど、
うん、
そんな、できるもんではないっていう。
うん、
なんか、エルサのためを思ってっていうふうな理屈ではあるけど、あそこはむしろどっちかというと、もう死ぬから、せめてっていう感じに結構、日本語版見直したら、見えて。
うん
うんな思い返してこう言葉で語ると、あなんか美しいとか思うんだけど、まあ、どうせ死ぬんなら助けようみたいな、そういうところではあるかなって思うんだよ。
違うよ。でも日本語でも英語でも多分そこ一緒だと思うけどさ、うん、なんとなくさ、
うん、
クリストフとキスすれば、
ああ、まあ、それは。
おるんじゃないみたいなんで、ハンスは違うっていうの分かって、で、オラフと話して、うんまあ、オラフもメガネ君としてさ、
うん、
活躍するシーンだけどさ、
うん、
クリストフとキスすれば、生き返るっていうか、まあ、魔法が解ける、呪いが解けるっていうような解釈、の理解をして、
うん
で、外に出て、うん、クリストフが来てるのを見て、うん、エルサの方に行くから。
そうね。
だからクリストフの方が生きられるっていう選択肢だったはずだよ、多分、
うん。そうなんだけどね。なんか、ちょっと距離があったような気がする。あそこにたどり着くのにまでには行きたいってしまうぐらい。
チラッと見て、あ、これもう間に合わない。
間に合わない。横見たら、あ、エルサいるじゃんっていう。
あまあ、もうちょっと、だから、頑張れば。
もうちょいね、なんか、二択、究極の二択ぐらいまで、高めていけば、うん、なんかその選択の意味が、もっと、
出くんじゃないか、ね。あ、そう、そのシーン、なんか、すごい一回引きでさ、見るじゃん。なんか、左からクリストフが走って、うん、で、アナがいて、みたいな。で、あれさ、なんか、ちょっとカメラアングル、変というかさ、
うん、
あそこまでカメラ引いたら絶対、なんか、エルサ映るはずだよね、みたいなのちょっと見てるとき思っちゃう。
画面右側にいるんじゃない？それ、切れてる。近い方にいるんじゃない？
なんかあそこで、ね、映ってればもうちょっと二択っぽさも出たの
かな。まあ、今から、なんていうの、ギリギリでも直せるのは、吹き出しみたいに、うん、スマブラでさ、画面外に吹っ飛ばされたときみたいに、吹き出しみたいにして、エルサマーク、エルサアイコンをつけて、エルサそこにいるんだっていうのを表現して、かつ、ゲームでもよくやるんだけどさ、ドラマで。オラフの声だけ、
うん、
アニメーションはもう足せないからさ、声だけ、うん、あ、すぐそこにエルサがいる、あ、こっちからクリストフオラフのボイスオーバーを足せば完璧だったね。
で、そこで二択でね、ダイアログで選択するか、スティックで左右選ぶかみたいな。多分最後はハットとか画面情報全部消えて、スティックの左に倒すか右に倒すかのアイコンだけ出て、どっち選びますかっていうふうなので、 得らないでいると、そのまま投資するっていう。
最近のゲーム、そういう死亡例少ないけどね。多分、オラフの声で、うん、左か右にレバーを倒すんだって。で、タキが教えてくれると思うんだけど。さあ、早く早く。解決策をね、提示しちゃった。
アナの雪女、ゲーム化はしないの？キャンカラークローンのやつだっけ？
あ、キャンカラークローン。
何本か出てるはず。日本はね、今回全然出なかった。
え、アメリカでなんか出て
る？出てる。なんかオラフが主人公のなんか DS かな？
へぇ、出てる。
まあ、大抵出してるけどね、うん、モンスターズ・イン・ユニバーシティは覚えてないけど、大抵そうね、ピクサーだろうがディズニーだろうが、ディズニーで配給するアニメのは基本的にはゲームになる、ね、うん。ビデオゲームになる。
でも、あの、キャンクラクローンはね、すごいよくできてる。まあ、
なんかさ、もう、限界まで到達したって書いてた。
そう、なんかね、最初出た頃に50面ぐらいやって、うん、まあ、キャンクラだし、いいかなと思って、しばらくやってなかったんだけど、こう公開されて、周りがみんなやってるからもう一回やるかって言ったら、今日すごいサクサクする。
おかしいよ、その周り。俺の周り誰もやってない。
150面ぐらいまで。
そう、今165面が最後。
すごい。フローズン年齢も 16.5 歳だから。
あれ、ヨッピーさんがアナクラって呼んでた。
違う感じ。
やってないね。俺ダウンロードはしたわ。
そうなの、
ね、うん。とりあえず。
なんかね、すごいいいんだよ。なんか、あの、うん、特殊、その障害物みたいなのがあるじゃない？こう、だんだん増えてくる。うん、で、それがこう、狼のマップに行ったら狼になって、で、狼がこう、なんかランダムに何匹か出てきて、こう、勝手に、この、なんだろう、ジュエリーを壊しちゃうとか、で、その横で退治し、壊して退治しないといけないみたいな、なんかすごい、うん、あ、ストーリーに沿ってると思って、なかなか敵が良かった。
あそこさ、うん、狼、うん、2回目見てさ、うん、狼の部分あんま必要ないなって。
あ、それは僕も思った。
思ったんだけど、必要なのか、2人の距離を縮めるために。
え、敵にもさ、あそこちょっとこう、かなりだ、だれ気味になるよ、ね、なんか。ずっとこう、くる、なんか、ソリーです。二人喋ってるんだけど、こう、あんまパッと展開しないし、ね、う
ん。あのさ、セリフが面白いじゃん。
セリフ面白い。
プリンストとか、え
って言って。夢色。人の人は夢色。
そうそう。
でもまあ多分あそこで、こう、ソリーを壊さなきゃいけないんだろうなって。
うん、それはね。
クリストフが、アナに、あの、ついていかなきゃいけない理由を作るためのイベントだよね。
うん。
うん。
あと、そういう意味だとなんか、最後ね、もう一曲、なんか。
欲しいよね。エターナルっていうので一曲欲しいよ。
はい、あれ？最後はあの、なんか、ファンファーレで、あの、うん、For the First Time in Forever という、
ね、
ビルドアスノーマンが流れるけど、なんかあそこでがね、うん、なんか歌だったらもっとこう、ドカーンと来たんだろうなっていうのはすごい思った。
ね、
まあ、そういう意味だと一応そのあれが、その、なんだろう、舞台のミュージカルだったら、こう最後、ちょっとこう切ないけど嬉しいエンディングになってて、で、あそこでこう、幕が降りて、で、もう一回幕が開いて全員揃ったところで、こうまた、あの、デミ・ロバート版のレディー・ゴーが流れて、こう、全員でこう、挨拶みたいな。
ああ、いいね。ああ、
もう、佐久間さん、あの、ウィキペディアに妄想書いてた人の、完全に、完全に一致って感じだった
ね。もう、なんか、舞台版がね、すごい、もう作ってるらしい、作り始めたらしいけど、すごい楽しみ。
ねえ、楽しみだよね。その、あっちね、ブロードウェイのやつってさ、アメリカを結構ツアーしてくれるんだけど、楽しみだよね。
ねえ。メリー・ポピンズとか本当に良かったよね。
うん。
うん。
あの、その音楽もね、あの、今回そのロバート・ロペス夫妻が、
うん。
ブックオブモルモンとかアベニュー Q っていう、個人的にすごい好きなタイプのミュージカルがあって、
うん、
ブックオブモルモンはものすごい好きなんだけど、やっぱ、うん、音楽はいいね。だからあの人たちがまた舞台の方もやるんだったら、曲が増えて、
うんうんうんうんうん、
結構デモ曲あったよね。サントラにボートラでついてくるデモ、
うんうん、
なんだっけ、クリストフのタラードとかさ。
そうそう。
え？
悪い版のエルサの歌とか、いくつかまだ、なんか、原曲はあるから。
その時はさ、クリストフはさ、スベンの真似しないの？
いや、知らん。
多分もっと王子様っぽい行動をしてたんじゃないのかな、うん、なんか途中まで。
うん。あと、アナももっと不幸なね。
うん。
少女っていうか、発光な少女っていう感じだったし。あ、ほら、なんだっけ、ジアトーブ
見るともうそういう感じだよね。そういう感じだよね。なんか、もうちょっと儚げっていうかさ。うん、
で、エルサはもっと悪くて、ね。
だって、よくもさ、あれさ、日本でどう、受け取られてるのかなって思うけど、いつもさ、見るたびに、アナってさ、ギリギリいい子っていうかさ、ギリギリすごく可愛い、バカで自分勝手でどうしようもないけど、でも、いい子っていうさ、そういう可愛さなんだけど、うん、あれって、なんか、日本のいわゆるさ、ヒロイン像とかなり違うじゃん？
うん。
うん、
日本ってもうちょっと、ピュアっていうかさ、純粋っていうかさ、
うん、
なんていうの、あんなにこうさ、
なんかそばかすもいっぱいだしね。顔だけじゃなくて、そばかすがさ、肩にまで。
そうそう、なんか、日本だと。
最初 3D で見たときはあんまはっきり見えなかったんだけど、2D で見るとその辺くっきり見えて。
すごくくっきりしてるよね。うん
ちょっとバグっぽい。そばかすテクスチャー全身に貼っちゃった。顔だけに適用してるはずなのに。
うん。
そう、だからその、なんていうの、ウェンディとかとね、ピーターパンのウェンディとかと比べるともっと暴力的だしさ。
そう、すごい暴力的じゃん。すぐ壊したりとかさ、痛いことするじゃない、うん、で、そうなんか、余計なことばっかりしさ、うん。そう、なんか、日本とかだとどう受け取られるんだろうなーって気になったんだよね。
そう、どうですか、岩本さん。
ああ、まあ、なんかちょうど、なんか投票みたいなのがあって、そっちはエルサ。
投票
いや、キャンペーンでエルサとアナどっちが好きみたいなキャンペーンが出て。
何のキャンペーンなの？
で、それはエルサの方が、あれどっちだろう、もう一回ちょっと見よう。
何の参考にもなんない。
多分、日本はね、エルサの方がすごい人気はやっぱりあるんだと思う。アナもね、でも、一回見るとアナの方が好きになるっていう人は結構いるから。まあ、すごい圧倒的な。アナが 24% でエルサが 76% みたいな。
その割にはだって日本語タイトルにはエルサって入ってない、ね。
うん。
だって、主人公。だって、つけたのはさ、別にそのキャンペーンに投票した人たちじゃないじゃない。
そう、だから、おかしいってことです。
は
ぁ、あ。タイトルに、
はぁ、
あ。エルサ入ってないっていうかさ、はあ、花と雪の女王っていうタイトルはおかしいんじゃないのっていう話。ああ。
でも、普通のフローズンってよかったのね、語呂もいいしね。別にほら、日本語に馴染みがない言葉じゃないじゃん。
うん。あれ、タングルドは何だっけ？
ああ、ラプンツェル。塔の上のラプンツェル。
ああ、まあ普通か。
うん。
なんだろう、ね。
ラプンツェルの方白いと。
まあね、フローズンだと結構商標的にもね、よくアメリカも被んなかったなって気がするけど、日本は、でも被りそうな気がするけど、漫画とかってね、なんだっけ、山崎さやかの。
うん、そこだからだけだったのかな。
アナとエルサの冷え冷え珍道中。
なっちゃうんだ。ないよね。いつも思うんだけど、よくそれでゲームデザイナーとか、だから無職になっちゃうんだ。
それは別に冷え冷え珍道中提案したわけじゃない。
今してたじゃん。
雪のお城の大冒険。
まあ、城を履かなかったね。なんかせっかく築城したのにさ、もう一日ぐらいで。
雪の城はさ、ほら、日本だとすごく馴染みがあるじゃない。だからでしょ？
僕も、伊達さん家行くまで知らなかった。
はぁ、本当に知られた。
だってロシアの話だよ。
違いますと思う。あれはグリーンランド、デンマークの話で、で、雪の女王の城が建ってるのはグリーンランド。
グリーンランドなの、あれ。
そうそう
そう。そうなんだ。
デンマークから、デンマークに住んでる、
うん、
ね、あの、カイとゲルダがグリーンランド。
あ、そうなんだ。
そう。デンマークはね、もう、マウント&ブレードとかやってるかも。田園人たちがこう、甲冑着込んで、
なのに
斧で戦う。
なのに読んだことないのかっていう。
フローズンもっと作れば。
なんかちょっとこう、片手打ちな感じよね。
まあ、まあでも、まあ、ロシアアニメーション見たしね。原作もチラッと読んだし。
そうそう。チラッとしか読んでくれないんだもん。まだある、まだあるってさ、読んでないのに。あ、ハイジ見た？ちゃんと。
あ、ハイジすっかり止まってる。ちょうど半分だ。でもハイジもさ、ちょっと調べたら、あれもキリスト教のお話なんだよね。
原作そう。
原作はね、
すごい宗教色強い。
すごい。
うん。
ものすごい宗教色。
あれをかなり減らしてるんだよね。
結構ね、読んでて辛くなるくらい宗教色強い。
うん。うん、なんかあのさ、おばあさん、あの、山のおばあさんがさ、うん、なんであそこ、あのキャラがいるのかって、ずっとわかんなかったけど、帰ってきてあのおばあさんにその、なんだ、聖書じゃなくて、なんか。
施す。そう、
あの、本を読んで。
哀れな人の対象。の象徴なんだよね、
うん。
で、セーターは愚かなものの代表でさ。
うん。すごい。そう。
なんか、ハイジが帰ってきてからさ、セーターがどこに落ちるぞ、地獄に落ちるぞってすごいの脅すの。
へ
ぇー。強いの。
あれね、
散々お世話
フランクフルトから帰って
きて。そうそうそうそうそうそうそう。うん、なんかほら、もうハイジはさ、目が開いた人だからさ。
うん、
だから、アルム王子、おじいさんのこととかも目を開かせるし、教会に行けって悟すしさ、
うん、
悔い改めようって、悟すし、すっごい宗教色強いんだよ。
うん
うん、なんかね、ムカつくの、ファンス、原作だと。余計にお世話だって言いたくなるのかな、自分は何なんだって。
うんうん、下着でうるくしてる。
そう、下着でうるくしてる。ほんうちの店長の肌感もですけど。
あ、でもこの、佐久間さんのこのシート、歌詞シート、うん、これすごいね。
本当にすごいね。
なんかもう、インサマーと、
インサマー
と、タブが追加されてんだけど。
マジで、ちょっと、
なんかリロードするまでもなく開いてたな。
あ、ほんとだ。ほんと
だ。
あ、
うわぁ、
うわぁ、歌詞が。サーパー来るんだって。あ、日本語訳も入ってる。あー、ダメだね。暑い夏はもっと大好きだって、そんなこと言ってない。
言ってないよね。
インサマーはすごい歌詞変わってるはず、確か。
これがさ、エルサの真相、真相心理なんだっていうふうにならないの、これじゃあね。
うん。受け取れない。
夏の方が好きって言っちゃうダメだ、ね。もっと大好き、もっと好きって言ってる。ピエタキの歌はすごい良かった。
そうなんだ。
ほら、ここ。ウィンターザ・グッタンテスパンダ・ロッカ・ピーナ・サマー・アンダー・エルビー・ハッピースの
でもね、吹き替えはすごい良かった。その、なんかね、笑いの間とかがね、
うん。
うん。
うん。やっぱ、日本ナイズされてて、本当に笑える間になってて。
なんか、やっぱ、ああいうナチュラルな狂気を持ってるキャラっていうの
あ、なんだっけな、あの、ライムスターの人が言ってたんだけど、その、やっぱこういう無邪気で、ちょっとこう、うん、なキャラは、おっさん声にした方が、
あ、そう、子供が演じてちゃダメなの、ね、
そうそうそう。子供が演じると、こう、うん、この子の後成長しちゃうかもしれないから。
あ、そう。成長しきった大人を
作ってると、もうずっとこのままなんだっていう、
うん、
狂気が出ていい。
子供がやるって、ただの、アホな子供って、いつの子なんですか。なるほどね。
本当に。みんな俺に一目惚れするって。これ、佐久間さん。
日本もすごい。
まとめて。
はい。
今夜、あの、作詞家の人に送って。
ねえ、なんか。
なんでここまで変えちゃったのかのさ、うん、意図を知りたい、私は。
そうね、そこがね、なんか説明されればもうちょっと待って。
そう、うん。なんかさ、言い訳みたいにリップシンクとかいろいろ言ってるけどさ、
それが理由じゃん。
理由じゃん。
だって、歌詞の内容を変える理由にはならない。
歌詞の内容も、だからその、オリジナルの人たちと密に連絡を取って、糸を組んでっていうんじゃなくて、ちゃんと糸を確認して。
で、この曲にしたんでしょ？だからさ、でもそれってさ、あの、理由にはなってないじゃん。変えた理由にはなってないじゃん。こういう、あの、糸を組んでこうしましたっていう説明にはなってるけどさ、理由にはなってないじゃん。
うん、俺、めぐみが上司じゃなくてよかった。
説明をさせられるってい
う。そもそも雇わないよ。なんこんな自分勝手な人。
あ、だいたい出揃ったんじゃない？
ね、あとが、あれだね、なんかさ、そう。あの、原作とのさ、誰も読んでないから、しょうがないんだけどさ。
途中まで読む、途中も。
ね。この枠は決して読んではくれなかったけれど。
読んだから、あのさ、冬は眠りについてるだけだっていうのがさ。
違う。それ私が無理やり、ここ。
そんなことない、途中まで読んでさ、その植物たちにさ、貝はどこって、聞いて、ゲルダが聞いて回ってさ、で、植物たちは、あの、貝のことは知らないけど、なんかこう、なんか植物が冬になると、土の中で眠るんだみたいな話をしてて。
でもそれ途中じゃない、第2章じゃん。途中じゃない。まだまだ先がこんなにある。
だから全然関係ないような話をしてるけど、あ、これがあの、話の本質だって、もうそこで第2章で見抜いて。
すごいよね。あれはね、すごいなぁと思った。うん、けれど、
うん、
その次のさ、お城の王子様と姫様とかさ、
うん、
山賊の娘とか全然読んでないから知らないんだよ。うん、
ああ、山賊の娘はね、重要だよね。今回のは全然出てこなかったけど。宮崎駿のアニメとかには山賊の娘は、クシャナとかはその系譜でしょ、うん、直し方
でも、そこはあれじゃないの？あの、アイス、ハーベスターとかさ、
うん、
クリス
マスの
出るんじゃないの？山のものっていうさ。
うん。狼とか出てきたあたりで、あ、ちょっと山賊の娘来るかなって、最初思ったん
だよね。トゥルトゥーっていうさ、イッツローっていう人かな。
あ、そういえばあれ、クルックって言われるとさ、怒ってたよね、確か。
うん。
ああ、 おっさん。
ゲスト、うん、あれさ、日本で公開確かなかったんだけどさ、クロックっていうアニメこっちでやったんだよね。あれ関係あるのかな。
日本語だとどう言うと追い出されちゃうの？
なんだっけ、日本だと、なんか、このペテン師と話をつけるって言って、なんだってって言って、追い出す。
ああ、そっかそっかそっか。わかりやすいんだね。
うん。
あれ、私、全然さ、あっちゃんに言われるまで、全然さ、
うん、
意味がわかんない。なんで怒られちゃったんだろうって。
うんうん。
全然わかんなかった。
まあ、じゃあ、第3回目は原作、
そうなんですか。誰も見れたかしようってないのに、そんなこと言ったらあっちゃんだって読んだことないじゃん。
ない。
ほら。
じゃあ、あれ、谷山ひろ子のアルバムとの作
品。誰も聞いたことないじゃん。私一人しか知らない。ねえねえって言っても誰も、ああって、ポカンってしてしまいじゃん。
いや、それみんな知らないのを、ちゃんとわかるように。解説するのが、今のめぐみさんの役目。
だって、上田さん、聞こうとしないよ、
いや、してるしてる。超聞き耳立ててる。
信用だから。一番信用だよ、この中で一番かすまくんが信用だから。
本当に
まあ、俺少なくとも谷山ひろ子のアルバムは聴いてるからね。
私が無理やりね、よく聴いてるから。
まあ、じゃあ次、あとあれだ。佐久間さんから、収支報告を。
収支報告。
売り上げ、
キャスト。
売り上げキャスト。
あ、そういうのともう、今、ね、あとどこまでいけるかっていう、トイストーリー3も抜いたし、
あ、そうなんだ。
うん。一応アニメーションベストワンにはなったので。
すごいね。
今、10位かな、世界。
作
品。
でも日本だとあれでしょ？宮崎アニメが圧倒的なの。
あ、うん、日本はね、まだまだ。3週目だから今60億円ぐらいで。どこまでいけるか。まあでも、モンスターズユニバーシティ超えられるかな、ぐらい、じゃないかな。
そんなもん
だもん。うん、100億いくかいかないかぐらいじゃない？
モンスターユニバーシティは、むしろそんなに売れたの？
うん、
結構不満に思う人も多い。
うん、モンスターズユニバーシティは89億。
そんな、でもなんか全然さ、話題的にはさ、
うん、
フローズンの方が話題で上がってない？うん、
今の初速がこのまま続けば、
うん。
うん、多分風立ちぬぐらい、100億とか120億ぐらいいくかもしれないけど、でももう、ね、やっぱ、春休み明けちゃうから、今週、稼いで80億ぐらいまで行ったとして、そっから先どこまで行けるか、かなぁ。
まあ、それは、佐久間さんの捨て前にかかってるわけです。
ね、日本どこまで
行く？オラフを真似てみたって言って、こう首取ったりとかさ。
いや
すごいいいと思うよ。
でもうやりしようよ。
生首状態で。あの、意識が薄れていくよ、みたいな。
動画撮った誰が
頭の後ろからドーンって刺してさ。
あらっきーって言
われた。鼻の突き破ってズバーって出てくる。
それあれだよね。なんか、やってないけど、ダークソウル2とかのタイアップでやった方がいい死に様みたいなのね。じゃあ、そのステマで、ダブルアップで、160億ぐらい。
ああ、すごいセンセーショナルな話題を引き込めるね。これまでみたいな。
ディズニー信者の狂った、無償の愛の行為
によって。報道されるよね。それ、あんななんかグッドルッキン夫婦が、ね。
うん
うんオープンドアを歌うどころの話じゃない。
話じゃない。
完全に事件だから、ね。 ラブディズニーって言いながら。なんか、オーラフ、アイライクビッグワンハーグって言ってさ、なんかダムに突っ込んでる。
すごい、いろんな死に様を体現できる。あ、でも死に様って考えると、そうだね。いろいろちゃんとやってんだよ、ね。
にさ、うん、ほら、ちゃんとオーラフが、でも、下がっちゃダメ、ドンタッチ、ドンタッチって言うじゃん。それもちゃんと言わないとね。
手に火がつい
て。そうだ、みんな真似し、お友達は真似しないでねって。そこまでやってこそのディズニーだよね。
なんかこう、全身、こう、ね、凍らせて再現してみたみたいな。
ああ。
それさ、あれだよね。あの、なんかすごい怖い人、なんだっけ、ドラキュラのモデルになった、夫人、いるじゃん。あの人がやった拷問の一つだよね。
そうなんだ。凍らせるっていうの？
うん、あの、ほら、なんだっけ、若返りたくてさ、うん、あの、鉄の少女とかやってた人いるじゃん。名前忘れちゃった。うん、いるよね。
うん。
あの、名前忘れちゃった。その人がさ、うん、あの、ほら、あの、娘をさ、町からさらってきてさ、
うん、
あの、血を吸うためにさ、
うん、
あの、わざと粗相をさせて、うん、で、寒いから、
うん、
あの、雪の中立たせてさ、水をかけるんだって。
うん、
で、そうすると、生きながら凍ってっちゃうでしょ？
うん。それは怖いけど、でも、佐久間さんは自分から進んでやるから。
やられるわけじゃないから。
で、宮岡さんが剣でバーンって叩いて、壊れちゃって、こいつは真実の愛が足りなかった。だから割れたのかっていう。で、あの、タラララララララララってエンディングロールが流れる、なんか、一本、一分ぐらいのシリーズを、佐久間さんが10本ぐらい。
そう、あれさ、剣の方が書けるのもおかしいよね。
あ、だから、それは
氷で砕けるわけがないじゃん。
それを実験してみたっていう。
あ、まあ、
本当に、本当に剣が砕けるか実験してみたって言って、まずは佐久間さんが凍って、うん、それかなり貢献できるよ、売り上げに。
ね
え。みんな見に行くもん。あれだ、あれだ、あの、凍ってたやつだ。
多分ディズニーランドにも展示されんじゃないな、その動画。
それで。
ああ、いい話だった。
いい話。
いい話だった。
あの、夫婦が歌うやつをさ、
うん、
さらにクローンで作った、なんか、双子の男の兄弟が歌うやつが、
うん、ああ、ね、よかった。
いいね。すごい。
あれでもさ、三部作だと思ってんだけどね、俺。あの、
あ、それ
もそうだね、実際はこんなに難しいっていうシリーズ、あの、回もあってさ。
ああ。
あんまり、なんていうの？そんなにさ、見た目は良くない夫婦が、
うん、あ、なんか、
やろうとして歌詞を間違えまくっちゃうっていうさ。
うん。なんか50回ぐらいリテイクして、最後まで完成しなかったさ。
そうそうそう。あれ、あれもさ、あれ何気にものすごい編集努力いるじゃん。
うん。
まあ、途中ね、飛ばして何十回とかって書けばいいだけの話なんだけど、あれかなり気合入ってないと作れないなと思ってさ。
うん。
あれも多分一貫だなと思って。
そうなの？なんかあっちゃんじゃん。あっちゃん、私がさ、あの夫婦のやつはつまんないって言ってるんですよ。こっち面白い。こっちがね、本当だからって。あれは捨て場だったけど、これは本当とか言
って。違う違う。あれ、夫婦、いい夫婦の
やつ。あっちゃんこそがそうやってさ、ステルスマーケティングしてんじゃん。
おい、ちょうだいよ、じゃあ、お金。もっとやるよ。ちゃんとやるよ。
あっちゃんのゲビてるから誰も見てくれない。
じゃあ、まあ、いい話だったってこと
あれ、片間さん、ウォルト・ディズニーの約束はどうでした
か？ああ、てか、あっちの方が良かったね。
今止まって
でも、あの、ね、セービングミスター・バンクス、うん、日本語訳だと、ウォルト・ディズニーの約束って、まあ、 まあ、全然タイトル表してないんだけど、でもしょうがないよね、もう。まあ、ちょっと言わないとさ、誰も見ない。
まあ、あれはね、ちょっと、本当に訳せないから、ね。うんうん、
いや、だからその、メアリー・ポピンズの原作者の、パメラ・トラバースさんと、ウォルト・ディズニーの、まあ、交渉の大詰めのところに、話を描いた。
あれ、いいよね。
すごい良かった。だから2回目見に行くならあっちの方が良かったなっていうか。まあ、もちろんフローゼンすごいいいんだけど、やっぱもう、すごいよくできてるから1回見ればさ、
うん、
もうほとんど 95% ぐらい理解できてるじゃない。
うんうん、
でも結構ね、セービングミストバンクス、もう結構もうラストとかも含めて、だいぶ複雑だなって、うん、もう1回見ればもう、
うん、
もうちょっとクリアになるかなと思って。
うん、
見た？見てない？
見れなかった。いろいろ忙しくって。
うん、
まあ、あとさ、あれさ、英語で見て、どれぐらい理解できるの？
ああ、わかんない。
確かにね、結構、長いし。
私は絶対もう。
一つはね、その、だからその、原作者と、制作者の間で、その、物語の理解の、違いとかもあってさ、その、そもそもさ、パメラさん、イギリス人でさ、うん、で、その、交渉の大詰めで、ロサンゼルスに呼ばれて、いやいやアメリカに来てさ、ウォルト・ディズニーのスタジオに来て、交渉するんだけど、もうそこで、まあ、完全にイギリス文化とアメリカ文化でさ、食い違っててさ、
うん、
もうパメラさんがさ、もうイギリス人だからさ、もうすごいいろんなとこにアメリカ、バカにしてるっていうかさ。
うんうんうん。が変わった人なんだよね。
そう、まあ、本人実はキャラクター変わった人っていうのもあるけど、まずは典型的なそのイギリスとアメリカのその文化の違いっていうのが出てきて、オルトディズニーのスタジオでさ、打ち合わせするときにさ、もうドーナツが、てんこ盛りになったやつとかがさ、ミーティングの最中に運ばれてきてさ、なんかこれみたいな。こんなの下げてっていう、嫌悪したりとか。あとやっぱすごく言葉遣いがさ、
うん、
あイギリス英語がさ、英語の、なんか、オリジナルじゃない。うんうん、アメリカ英語でさ、ちょっとしたささいな表現とかでもさ、すごい、うん、それは、正しくはこうよね、とか、もう、いちいちも言い直すのね。
うん
うん、
なんかメアリー・ポピンズのさ、最後の歌の、タコをあげる、レッツゴー&、
うんうん、
レッツゴーフライヤーカイ。
フライヤーカイ。
そう。あれも、すごいキーになってる曲 で、うん、で、あれが出来上がった時に、まあ、そういうパメラさんはすごい、感心するんだけど、最後の最後に、でもこれ、プロパーなイングリッシュだと、レッドアスゴー&フライヤーカイトよねって言うんだけど、それで作曲者の、なんだっけ、兄弟。なんとか兄弟。
リチャード、シャーマン兄弟。
シャーマン兄弟のリチャードが、もうものすごいそこで、せっかくうまくいったのに、っていう感じの顔になるんだけど、うん、まあ、でもいいわって言って、はいって、喜ぶシーンがあって。だからものすごいその、だからまず一つの言葉の文化とかさ、食文化とかの違いとかで、があって。だまあそういうのを踏まえた上で、さらにその原作をさ、映画化するにあたってさ、なんだ、バンクスさんちの通りのこの家の景色とかは、こういう風に組み立てますって言ったら、これじゃあ全然分かってないって。このバンクスさんちはそんなに上流ではなくて、もうちょい下なんだとか、そういうの。そういうことを言ったりとか。だからやっぱなんかその一つはその物語の理解のお話でもあって、うん、だからなんかこう、僕ら映画とか見ててもさ、なんかこう、わからないことがわからないとか、もうよく出てくる、わからないことがわからないっていうキーワードになってるなと思ってて。だからそれがさ、もうアメリカ人たちがものすごい、突っ込まれてさ、なんでこれが良くないのか。わからないよっていう、そういうリアクションを何度もするんだよね。まずそこは一つ面白い、その原作を映画化していくやりとりの中で、 まずその文化習慣が違うっていうところで、もうあなたたちと何も分かってないっていうのも、カメラさんが、もう、いろいろ細かく。
ウォルト・ディズニーなんてちっちゃい時からイギリス文学読んで読んで読んで読んで育ったの。それでもそうなんだ。
まあ、そういうのもやっぱもう、そのさ、ディズニーのスタジオがさ、あまりにもアメリカの文化の土地で、まあそこでいろいろあって、で、それの大元に、この、メアリー・ポピンズのその解釈について、あれはただの児童文学ではなくて、そのお父さんを救う話なんだっていうのが、まあ一つキーになってきて、で、その背景としてパメラさんの幼少期の、お父さんを亡くした、亡くすまでのお話っていうのが、現代と並行して描かれていて、だから、そういうものがあるから、なんか、ね、ディズニーみたいな、お金儲けに走ってる連中が、アニメ化するみたいな、とんでもないみたいな感じで。だから、まずその、結局、だからそのディズニー側のオルトさんたちの課題としては、その、物語の理解、そしてパメラさん自身を理解しないといけないっていうふうな課題ができてくるっていうお話で。
なるほどね。あ、でも映画さ、見たときにさ、私はメアリー・ポピンズ原作が好きなんだけど、映画初めて見たときに確かにさ、バンクス家がゴージャスなのびっくりした。何回も原作の中に出てくるね。家がちっちゃくって狭いとかさ。ボロい。とにかくボロい。で、なぜかっていうと、一番最初に、奥さんね、子供と家とどっちがいいってバンクスさんが聞くのよ。で、お母さんが、もちろん子供よって言うから、家がちっちゃい。家族の人数に対してちっちゃい、うちと一緒。で、ボロくて古いのよ。で、あちこちガタピシガタピシ言ってる。っていうのが一番最初に出てくるのね。でも、映画だとさ、ゴージャス。
ゴージャスだね。
ね、すごい綺麗なお家でしょ。だからさ、それを、あれって、子供心に思った。今はね、大人だからさ、そういうの違うっていうのはわかるけどさ、子供ってほら、自分のイメージで見るじゃない。だからなんか、その違いがさ、わかんなかったのよ、ね。
そうか。
そうなんだ、そうなんだ。
メアリー・ポピンズ映画見たけど、原作は読んでないから、映画も原作も読んでる人だったら、セブン・ウィザー・バックス、ぜひ、見てほしい。
じゃ原作を読みにいらっしゃってみたら、どうぞ。
いずれ。そう。でもまあ、映画がさ、とにかく面白かったんだよね。
映画面白いよね。
超面白くて。すごい、うん。
バートとかもさ、すごいいいじゃん、映画。
うん。でもトロバースさんは、ディック・バンダイクなんか使うなって。
ねえ、あれなんでなの？なんで使うなって。なんでだったの？ミュージカル。映画があれだから初めてだったから
まだキャリアがないからじゃない、なんか
そこを
押してたのは誰だっけ、もっと古い俳優。
なんかその、ディック・バン・ダイクなんでダメなのって、名優じゃんってこう、ディズニー側が言うと、違う。名優っていうのはって言ってこう、結構その、そういう。なんか別な人の名前が挙げるみたいな、そんな感じ。まあ実際、本当の話は、なんかそれと一緒かどうかわからないけど。
でもあの人とさ、ジリー・アンドリュースの両輪だからあの映画成り立ってるもんね。最後のさ、ほら、頭取の役とかすっごい面白いじゃん、ヨロヨロヨロって殺したとことか。そうなんだ。見てみたいね。でも、日本語もないと絶対私理解できない。
日本語版がね、iTunes で出れば、iTunes カード今、何円分かあるから見れるよ
ね。なんかね、そう、だから、まずその、イギリスとアメリカで、なんか、最初運転手が迎えに来てさ、 そこでもいろいろやりとりがあって、うん、あ、今日は晴れててよかったですねとか言うと、私は雨の方が好きだとか、言っちゃうようなおばちゃんで。で、なんかそのいろいろ言葉遣いとかも正してて、それでなんか運転手が、オーキードーキーって言うので、ね、うん、オーケーってさ、なんかちょっとこの間読んだけど、アメリカの典型的なアメリカ語らしくて、
うん、
あのアメリカで生まれた言葉で、だからそういうのもさ、うん、だからイギリス人、正当なイギリス語を使いたいパメラさんからしたらさ、うん、OK なんて言葉でもあれなのに、オーキードーキーなんて言ったら、もうそこで表情がまたクワッてなってさ、だからそういうのがすごい満ち溢れててさ、
うん、そうそうね、
うん、
なんか本当にさ、あれなのね、あの、メアリー・ポピンズに出てくるさ、うん、人そのものなんだ
よ。あ、そうそうそう。だから、もう、トラバース・パメラさん自身が、あの、メアリー・ポピンズであり、
うん、
あの、さらに、その、お父さん自身でもあって、うん、まあ、メアリー・ポピンズのミスター・バンクスでもあるっていうような感じに見えて、だから複雑なんだよね。
うん、
なんか、その、トラバースっていう名前は、パメラ・トラバースのファミリーネームだけど、トラバースはお父さんの、名前なんだよね。なんだよね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、そこで描かれてたんだけど、過去、生い立ちとか全然わかんなかったけど、うん、結構そこの生い立ちのドラマがだいぶ描かれてて、なんか、本名は全然違う名前で、でも、うん、パメラ・トロバースのトロバースっていうのはお父さんの名前をもらってる。うん、だからそれに気づく、ディズニーが気づいるところが一つの、クライマックスにつながるところなんだけど。
うん。
ぜひ。すっごい変わった人だったっていうことしか。
うん、
詳しくは、生い立ちとか全然知らないんだけど、うん、なんかほら、映画さ、
うん、
結局出来上がったのもさ、
うん、
気に入らなかったじゃん。
有
名、
うん、
な話じゃん。
うん、
トラックスさん気に入らなくてさ、こんなの私のメアリー・ポピンズじゃないって言ってさ、
うん、
不快感を表明したって。
うん、
それをそこまでやって、そこまでやって頑張って作ってさ、ダメだったなんて悲しいね、その映画。映画はそのオチとかはあるの？そのさ、結局気に入ってもらえませんでした、ちゃんちゃんみたいな。
まだ、あ、はね、書かなくても映画を上映してるあたりで、そっから先はもう。
あ、そうなの、
描かれないっていう。
そっかそっかそっか。
あそこ、山田さん、どう感じました？
すごい良かった。なんかね、もうディズニーとか抜きにして、すごい映画として面白かった。なんかこう。時系列行ったり来たりしながら、こういろいろ、なんかね、いろいろ、なんだ、ほんとこう、分かっていくっていう感じが、あって、あ、こういう理由でこう思ってたんだとかっていうのがどんどん、こう、なんか自分の中に入っていって、それがすごい面白い。あと、うん、なんか、こんなにこう、意地悪ばあさんに描いていいのかな、みたいなのをちょっと思ってたけど、こう、エンドクレジットのスタッフロールで、うん、その映画の打ち合わせするときに、こう、後でこう、裁判とかになって言った言わないみたいになるのが良くないから、なんか全部その打ち合わせ風景をテープレコーダーで録音させてたんだ。実際。
あ、そうそう、劇中でもね、実際自分でテープ、撮ってきましょうって、パメラさんが言って、うん、会議の様子をテープに収めてんだけど、最後ね、うん、エンドクレジットで、その実際のテープが再生されるんだよね。
うん、あ、そうなんだ。
で、それからそれがすごいそっくりで。
本当こういうキャラクターなんだって。
ジュリアン・デリュースに対してはどうだったの？
あそこはあんまりの言及なかったと思う。
特にない。
うん。
え、曲とかはさ、実際に映画の中でも使ってるの？
うん。レッツゴーフライアカイト、あと、トゥーペンス、の歌と、うん、あとなんだっけ、もう一曲ぐらいあったよね。
スーパー
カリフラジリスティックエクスペリドー
サぐらい。
うん。そう。あ、チムチム。
あ、チムチム。
あれは、まあ本編自体もそれで始まる、ね。
あ、そうなんだ。
うん。
で、なんかこう、歌作ってる時も、こう、なんか、結構、造語が出てくるんだけど、こう、その造語、そんな単語はありません、みたいな。
ありません、そうそう。すごい厳しい人なんだよね。
いいね。その映画見た後でまたさ、メアリーポピーズ見たら最高にいいね。
だからね、ただ、まあ、別にキャラクター自体はあれで、別に文句も出ないと思うんだけど、なんか、幼少期のお話の部分が、ちょっとこれ、やりすぎじゃないっていう特にお母さんのくだりとか、あまりにも映画的にしすぎてて、これはちょっと、ポメラさん見たら怒るでしょって
。あの映画から。
そう、だからあの映画は、その、うん、ね、だからその、見る側としては、一番嫌なのは、うん、こう映画いろいろ見た後に、うん、こう、遺族とかが、うん、こんなのは嘘ですみたいなことを、みたいな話が出ちゃうと嫌だから、うん、こう、なんかね、こうコメントもらってほしいんだけどね、なんかこう、まあ、フィクションだけど、こう、いいと思いますみたいなぐらいのコメントをもらわないと、こう、安心して見れないというか。
うん。
本当そんなあれなんだ。
そう、だからタイトルね、ウォルト・ディズニーの約束ってなってるけど、うん、完全に主人公はパメラ・トラバース、うん、8割ぐらいパメラ・トラバースの話で、そこにまあ、ウォルト・ディズニーとスタッフが、
うん、
関わってくるっていうような。
結構もう、助演、よりね、うん、もっと出ないぐらいだから、うん、結構、今の予告編とか、うん、宣伝で、だから家族連れとかであれ見ちゃうと結構困っちゃうと思うんだけど、ね、なんか、あんまりこう、なんか、なんか楽しい話じゃないというか、こう、結構重い話が。うん、
いやー、シリアス、
あるから、うん、こうね、家族で、わー、ディズニーの映画見に行こうみたいな、こう、ファミリーが行ったら、ちょっとね、大丈夫かなっていう。
ディズニーの映画って言ってもさ、そのディズニー知識もかなりないと、わからない。うん、僕もだからこの、プレシディオの、ウォルト・ディズニーファミリーミュージアムで、ウォルトの生涯を見たぐらいの知識しかないんだけど、うん、宮丸さんだったらもっと小ネタとかに大爆笑してたでしょ。
結構、ね。特に結構そのファンサービスみたいなシーンもちょこちょこって、
うん、
こう、そのディズニーが一番好きな曲はその、メリーポピンズの、二ペンスをハトにっていう、
うんうん、
フィードザバードっていう曲なんだけど、で、そのシーン、なんかこう、後から考えると別にこう、映画では話上そんなにいらないな
って。いらない、唐突
だった。シーンが結構普通に尺取って、こう、ワンエピソード入ってたりして。
そう。なんかね、あんな、すごい夜中にさ、何兄弟だっけ？ごめんなさい。
あ、シャーマン兄弟がこう徹夜してこう、ちょっと曲を仕上げてるシーンがあるんだけど。
表のベンチでなぜかウォルト・ディズニーが佇んでて、うん、で、なんか、2階から聞こえてきて、この、スタジオにフラッと現れて、いい曲だねって。
そのまま続
く。そうなんだ。
史上そんなにいらない。
うん、見てみたいね。
うん。
メアリー・ポピンズファンの私としてはちょっと、ぜひ見てみたい。
なんかやっぱ特にその物語を作るお話っていうところですごい考えられてて、ね、どういう背景で物語が生まれてきて、それがどう伝わって、どう解釈されるのか。それによって作った人は、どうなるのかみたいなとか。
うんうんうんうん。
誰がどう救われるのかっていう。だからなんかね、すごい、なんか、フローズンではその、トゥルーラブを描いてたけど、セビング・ミスター・バンクスはさ、それを超えた、なんか、許しの話なの。
うんうんうん。
許しっていうのがまた、まあ、深いなと思って。なんていうか、なんかそのエンディングもさ、なんか、これで解決しましたっていうような、ハッピーエンディングにはそんなに見えなかったんだよね、僕。
そうだよね。だってほら、うん、事実さ、うん、そこまでして作ったけどさ、
うん、
ピエール・トラバースはさ、うん、気に入らないって、
うん、
違うって、うん、言ってさ、後々の意向を残してるってい
う
のが、ほら、ちょっとこう、 調べればいっぱい出てくるじゃん、きっと。うん、だから、見てる側がさ、それを知って、見てる人も多いわけじゃん。
うん。
だから、すごい含みがあるよね。含みっていうか、うん、重みっていうかさ。見てたし、見てたしじゃないんだよっていうね。
うん。
面白い。
なんだろうね。でもやっぱ、フローゼンはなんだかんだっても、やっぱり、めでたしじゃん。もう、これ以上なくめでたし、うん、解決した。まあ、昔のことは解決してないけど、まあ、もう完全にやっていけるっていう、
うん、
解決っぷりだけど。どうもう、山田さんは、どう、
いや、もうね、なんか、あれを見て、こう、最後、
うん、
あ、みんな、生きていくんだなっていう。なんかよくわかんないよね、感情的に。どういう、
なんか、なんだね。
ことに言語化できないんだけど。
なんかまあ一つはなんか、もなのかなって、あの、お父さんの死に、
うん、
あの、ちゃんと正面から、
うん、
あの、もう60ぐらいになってるけど、
うん、
そこに初めて立ち向かうことができたのかなと、うん、あの、すごいあの、パメラさんが10歳くらいの頃にお父さんアル中で、ね、亡くなっちゃうっていう、まあすごい、あの、シリアスな、あの、
うん、
過去のトラウマがあって、そこにあの、おばさんが、あの、助けに来てくれて、それがあの、うん、メアリー・ポピンズの原型になってるっていうような描かれ方で、
うんうん、
まあ日傘を差して、カバンからいろんなものを取り出して、まあなんかその、もうお父さんがアル中で死にかけて、もう家庭自体がもう大変な状況になってて、なんかもうそこで、10歳ぐらいでそこで暮らしてたから、多分なんかその中にいてもそんなに状況がわかんないっていうか、そこでなんかおばさんが来たら、もう一目見て、なんかそれはもう本当にしっちゃかめっちゃかな状況だっていうような認識をして、それをなんかフィックスしていかなきゃいけないっていう、そんなことを言ってたと思うんだけど。
うん、確かに、あれだもんね。バンクスキーも最初さ、
うん、
お母さんは忙しいしさ、
うん、
メイドさんは言うこと聞かないし、お父さんはさ、うん、仕事だし、うん、みんなそこ向いてるんだよね、
うん。なんか、なんとかやっていけるような感じだけど、そういうのがちゃんと理解できるのは、そういう第三者が来ないと、正しく直せないんじゃないかなっていう。
うん
感じがして。
そうなんだ。次見てみた
い。あれを見ると、こう、すごい、ね、キリスト教圏なのかわかんないけど、その セイブ、救済っていう概念が あるんだなっていうのは。
あ
天才な。でも、まあ、やっぱ救済じゃなくて許しかなっていう感じがした。
あ、そうね。カメラ。うん。
なんか最後ディズニー、ウォルト・ディズニーの、そろそろその、カメラトラバスの本名を何だったか忘れたけど、
うん、
本名を、自分許してもいいんじゃないですかっていうのが、
うん
うん、結構なんかその場ではよくわかんなかったんですよね。
うん。
なんかウォルト・ディズニー自身も結構その少年時代すごい大変な思いをして、
うんうん
うん、お父さんは、誰だっけお父さん。
お父さんは、イライアス。
イライアス。イライアスさん、イライアスさんは何だったっけ暴力を振るんだっけ？
要は、まあ、もともと、田舎、
なんか雪深いところ、ね、
農園とかでやってたのを、ちょっと都市部に出て、
うん、
で、こう、まあ、ウォルトとかには新聞配達をさせて、
うん、
で、なんか工場を買い取ったお金で、
うん、
で、働いて、まあ、子供にも働かせて、みたいな。
うんすごいちっちゃい頃から働かせて。
そうで、ウォルト・ディズニーもすごい、まあ、その新聞配達は、その、
うん、
すごい、結構北の、そこそこ、ね、中部より北だから、
うん、
まあ、冬とかめちゃめちゃ雪が、もう背丈ぐらい積もってて、で、その中は朝、
うん、
朝と夕方、新聞配達をしなくちゃいけなくて、
う なんか雪の中で気絶して寝ちゃったこともあるみたいなこと言ってたっけ。
へぇー、そうなんだ。でも、ウォルト・ディズニーはじゃあそれを乗り越えて、
うん。
ってるけど、トラバースはそうじゃなかった。
そうそうそう。ウォルト・ディズニーはそういう辛い過去を、そういう物語で、まあ、ミッキーマウスとか生み出してって、うん、そういう辛い過去も、楽しかった部分があるっていうふうに、お父さんのいいところがあるっていうふうに、認識していくっていう感じで、うん、まあ、すごく対比的なんだよね、そのイギリスとアメリカでもあるし、まあ、パメラ・トラバースとウォルト・ディズニーっていう、
キャラクター。映画だとさ、うん、バンクスさんってさ、
うん、
こう、みんなに心を開いて、
うん、
で、最後、カイト飛ばすじゃない？
うん、
でも確かに、原作ではさ、そうじゃないんだよね。なんかそういう時もあるんだけど、結局そうじゃなくて仕事人間で、
うん、
で、最後別にさ、家族の絆は深まらないんだよ。その、何巻かあるんだけど、メアリーポッツって。うん、で、メアリーポッツが帰っちゃうたんびに、家もダメになっちゃうのね。で、メアリー・ポピンズ曰く、前よりももっと悪いって。
ああ、そう。え、何回送るの、
はい、扉を開けるメアリー・ポピンズ、帰ってきたメアリー・ポピンズ、あ、風に乗ってきたメアリー・ポピンズ、
うん、
帰ってきたメアリー・ポピンズ、扉を開けるメアリー・ポピンズ、うん、公園のメアリー・ポピンズってあるんだけど、公園のメアリー・ポピンズは、
うん、
この、その前の3巻の間に、あった、本に入れられなかった話の、
うん、
番外編なのね、
うん、
番外編集めてて、だから本編は 3部作なのよ。
で、
最後、メアリー・ポピンズの扉を開けて帰っちゃうんだけど、
うん、
まあ頑張んなさいよっていう感じで帰っちゃうのね、
うん、
だから別にこう家族の絆がそれで深まるわけでもないし、
うん、
みんなで見送るわけでもなくて、子供たちは行かないで、帰んないで、帰んないでって言うんだけど、
うん、
帰っちゃう。メアリー・ポピンズは帰んなきゃいけないからね。もう終わったから、扉は開かれちゃったから、帰らないといけないのね。
扉っていうのは何の扉？
扉っていうのは、その、メアリー・ポピンズって、人物がさ、映画では明確に魔法使いみたいにして書かれてるんだけど、
うん。
得体が知れないの。どっから来たのかは明かされないのよ。
うん、
で、どこに帰るのかも明かされないんだけど、
うん、
一番最初は来るたんびに、
うん、
風に乗ってきたメアリー・ポピンズの時は、
うん、
東風に乗ってくるんだけど、風が変わるまでいますって、教えて、
うん、
いつまでいてくれるのって言ったら、風が変わるまでいますって言って、
ね、
うん、風が変わったら、もう嫌なしにどんなに子供たちが引き止めても、
うん、
親が止めても何しても帰っちゃう。
うん、
別に家族の絆が深まったから帰っちゃうわけではないのよ。
へ
え。心を開いたから帰っちゃうわけではないのね。
うん、それでバンクス家に何回かやってくるの。
そうそうそう。それでだからなんで来てくれるのかもわかんない。
うん、
なんで来てくれるのか理由もないのよ。
うんうん、
バンクス家がどうしようもないから来てくれるわけでもないのね。
うん、
その理由は明かされない。
うんうんうん、
で、だけど、来ると良くなる。うん、来るとバンクス家は良くなる、
うんうん。
みんな、散らかっていたものはきちんとしまわれるし、
うん、
メアリー・ポピンズがギロって睨みつけるだけで子供たちは縮み上がっていくことだし、っていう感じ、お父さんの仕事はうまくいくから、
うん、
今日はお金をたくさん作れたよって言って、子供たちに銀貨を1枚ずつね、くれたりとかするのね。だけど、メアリー・ポピンズがいなくなると、途端に悪くなって、うん、前よりもますます悪くなっちゃう。
そうだった
けど、
う
ん、特に何も解決しないまま扉が開かれちゃったから帰っちゃう。で、メアリー・ポピンズは、もう帰んなきゃいけない。最後のね、メアリー・ポピンズは帰んなきゃいけない。だって、
うん、
そんなね、しょっちゅう、メアリー・ポピンズだって忙しいから、
うん、
そんなしょっちゅうしょっちゅう来れないんですって言って、
うん、
番外編の、
うん、
公演のメアリー・ポピンズが始まるのね。だからこれは新編でも何でもなくて、
うん、
今まであったことのね、
うん、
中でエピソードに入れられなかった話なんですよって。なんか特に、 救いがないから、だから、うん、そういう意味では、だから、風間くんが言うようにさ、ウォルト・ディズニーとトラバースの、
うん、
家族とか物事への見方っていうのは全く違うんだよね。
うん、
ディズニーとかもっとこう、ポジティブっていうかさ、
うん、
できるっていう。
うんうんうん、
許し、まさに許してるんだよね、自分のことをね、
うん。
自分のことも周りのことも許してる。
そう。いや、別に、どっちが正しいってわけでも
ない。は、ないんだよね。
考え方はね、違う。
違う。
うん。
ね。なるほどね。
うん、まあ、機械を作って、ぜひ、
ね。
見てみ
た。見てみた。
今、2時間半、また。
ああ、2時間半だね、ちょうど。ちょうどこんなもんだね、いつ。
そんな感じかしら。
そんな感じかね。
うん。
あれ、ウォルト・ディズニーの約束の売り上げはいかがですか？売れてないでしょ、そんなに。
全然売れてないと思う。というか、多分、
ちょっとマイク遠いかも。
ああ、うん。多分、
うん、
もうウォルト・ディズニーの約束の分の宣伝費も、
うん、
多分、アナという突っ込んでるから
。まあ、正しいんだろうけどね。いやでももったいないね、うん、こんな時期が被って。なんか半年ぐらいずらしてくれればよかったな。
あれはね、ほんと、映画好きの人もね、すごい面白いと思うから、
うん、
と見られてほしいんだけどね。
うん。
あと見たいのは、レゴムービーかな。
あね、なんかすごい
評判が。
うん。
でもあれはいいとこでやってないんだよね、都内とか。
あ、そうな
の？うん。
レゴムービーよかった
よ。あっちゃんよく言うよ。子供たちが帰ってくるんだけど、お父さん寝てた寝てた僕に怒ったの来てくれなかった、でも最後だけ見てた
寝れる映画はいい映画だ。
どんなに起こしても起きてくれなかったって言って
る。あのね、前半は正直ね、もう面白いなって。最後の30分で、すごく、盛り上がった。
なんかその、ツイッター界隈で盛り上がってて、まだ見てなかったやつ。なんかパシフィックリムとかもちょっと近いかなと思って。パシフィックリム見に行ったら、あんまりよくわかんなかったなと思って。
パシフィックリムよりは全然いけてた。
全然わかりやすいよ、ね、うん。
パシフィックリムはさ、根拠のないさ、
うん、
応援だったと思うんだよ、なんか。
あ、
盛り上がり方が。別になんか内容に即してたわけじゃなくってさ、
うん、
自己肯定みたいな、自分を肯定してくれる映画みたいなさ、
うん、
自分の好きだったものを大事にしてるものが、
うん、
その北米の監督が、
うん、
まあ、北米っつってもまあ出身は違うけどさ、
うん、
まあアメリカのハリウッドで、まあ認められたみたいな、そういうよくわかんないさ、
うん、
ノイズがたくさん混じってたけど、
うん、
レゴムービーは、きちんとメッセージに対して反応しているように見えるから、メッセージ自体はすごい良かったと思う、本当にテーマっていうか。現代的だなと思った。だから、なんていうの、本当に、なんていうの、ハンデ押したような、ステレオタイプな、感じじゃなくて、
うん、
普遍的な問題に対してさ、
うん、
きちんと、俺はこう思うよっていうメッセージを発してて、俺はすごい好き。寝てたけどね。
マスラさんが見てすごい良かった、語りたいって言ってる。
ジャージーマンさんすごい気に
入った。ジャージーマンさんも気に入った。
あとあれ、メタルギアの小島秀夫さんも今年一番って言ってた。
死者が。なんか怪しい感じがする。メタルギアって、言っていいのか分かんないけど、いや、どれも説教だなって思う。説教の話だなって思って。
あのね、そう、でもレゴムービーはもっと軽やかだったよ。そんなに、そういう部分がすごくスマートだと思う。
レゴムービー、 見ると子供がレゴ欲しがるからね。
あ、そういう意味ではよくない。
レゴさ、もうさ、家のあっちこっちにさ、パーツが細かいから落ちてさ、踏むとすっごい痛いんだよ、もう。だからレゴ風味は良くない。
あ、じゃあ CG で、あれ、オキュルスと、レゴのなんかソフトで、バーチャルで組み立てればいいんじゃない。
どっちにどのパーツが欲しいとかさ、ってさ、取り合い始めるしさ。誰がどのパーツをいっぱい持ちすぎたとかさ。
あれ、レゴムービーの中でさ、落ちてるレゴを踏むとすごい痛いから子供に、それは危ないっていうのをうまく啓蒙してほしかった。
本当、してほしい、してほしい。
片手打ちだよね、ちょっと。
そう、ちょっとよく
ない。それは出てこない
。それなんかね。なんか巨人とかが攻めてきて、街が大変になりそうなんだけど、レゴを踏んで、いたって。
そうそう、はい。だから片付けよう。オラフはほら、そういうとこちゃんとしてるじゃん。火は危ないから触っちゃダメ。あったかいけどさ、危ないから触っちゃダメ。ちゃんと啓蒙してくれる。そこが鍵なのね。
あ、じゃあ次回、レゴムービー。
レゴムービ
ー。見とこう。
ゲーム全然やってないんですよ。あれだ、そうだ、バイオショックインフィニットの、
うん、
水槽編のエピソード2が遊べてないから、それ遊んだら。
ああ、いい加減バイオショック初代をやらないとね。
ああ、バイオショック初代やろう。とりあえず E も面白くってやってるんだけど、全然先に進んでない。ダークソウル2は封切ってないでしょ？もうすぐタイタンフォールが来るんだよね。俺、うん、Xbox 360でとりあえず買ったから、
うん、
360のがようやく届くんじゃないかな。
うん、その前にさ、物を増やす前に片付けない。
まあ、片付けながらやる。
片付けないじゃん。
なんで、まあ、ゲーム、まあ、たくさんあるから、なんかやったらまた、連絡します。
うんあ、今、ちょっと、フローズンを見たときに、撮ったメモを見返して、思ったところがあって、最初に、エルサが、アナを傷つけてしまって、親を呼ぶシーン、うん、スケートリンク作ってたときに、親を呼ぶシーンで、両親がドア開けて入ってきて、大丈夫かって入ってくんだけど、うん、あそこ氷が張ってんのに、あそこで走ってんのがおかしいっていう、いうツッコミをしたかったなって。絶対滑るだろうっていう状況で。だってホールさ、氷張ってないはずなのにさ、エルサが氷張ってて。だからドア開けた後、氷が張ってるって分かってないはずなのに。氷が張ってあるって分かってても、そこ走りはしないだろうっていう。
うん、親の愛なわけです
よ。いや、氷の魔法持ってんじゃないの？あ、でも氷の魔法持ってもエルサ転んでたね、そういえば。
あ、そうだね。エルサは転んでたもんね。親が転ばないのがおかしい。
なんか別の種類の、あれじゃ、うん、スタンドを持ってんじゃない
の？あとなんか、ブーツが
滑らない属性みたいな。
ペタペタ、スティッキーとか、
アイスブーツを履いてる。それも多分、後で修正が効くタイプのミスで、アイスブーツのサウンドエフェクトを被せる。
うん
まあ、解決するじゃん、後で。両親が入ってくるときに、ジャシン、ジャシン、ジャシンって。あ、なんだ、靴の裏にトゲトゲついてんだって
思うじゃん。本当にさ、そういうこと考えさせると、次から次に出てくるよね、あっちゃんって。本当にこうさ、なんか油断がならないっていうか、心を許せない感じがする。
確かに、それおかしいね。もともと氷張ってないシーンだったのかな。
ああ。
後で、なんかね、うまくいか、合体してみたらうまくいかなかったんだね。
そうだね。
うん。
なんかあるのか。
うん。
現実的にも、氷張ってたら、どうすんだろうなっていう。
うん。
娘を助けたいけど、でも、氷張ってるから慎重に歩かないとみたいな。すごい、間抜けなシーンになる。
もういいよ、いいよって思ったんですよ。時間ないもん。
でも、あそこ多分ね、その、娘を助けようとして駆けつけて、そこへ転んだ方が多分、うん、あの、感動したかもしれない。
それは、ごく一部だと思います。
転んだお父さんを踏んづけてお母さん
ああ、そうです。
ほら、またゲビだ。
もしくは、アイススケートみたいに、ツイーツイーって、腰に手を当てた。
知りやすさが。
確かに、でもそういうシーンまだあるかもね。
うん。
うん。なんとなくこう、結構、よくまとまったなっていう気がするけど、ね、なんか夏ぐらいまで本当に、話、進んでるのかなっていうぐらい情報がなかったから。
うん。
でね、エルサもこう、ね、あんなに役柄変わったんだったら、だいぶ直しただろうし。
ね、あの、アート・オブ・フローズン見るとさ、
うん、
今のエルサもほとんどないもんね。
そうね。
もう邪悪な頃のエルサもばっかりだもんね。
うん。
アナもさ、もっとこう、あんま快活な感じじゃないしね、
うん、うん、うん。眉毛が下がってる感じ。
ね。もうね。なんかさ、ほら、アナはさ、薄着じゃん。パーティードレスのさ、薄いパンとか言ってるだけじゃん。あれが私さ、すごく寒そうで、一番最初すごくすごい気になった。あれはないでしょって。あれで山の中さまようってないじゃん。だからさ、なんかもう、あそこの、ゆってゆっていう人のとこであったから、すっごいほっとしたんですよ。あ、よかったーって。あれもさ、
うん、
ミスではないけどさ、
うん、
不思議な、
うん、
れで。
寒そうすぎる。
寒すぎる。寒そうすぎる。
まずは、セービングミスターバンクスを見て。
そこまで。
見て。多分、まあ、早め、ゴールデンウィーク明けぐらいには、もう出るんじゃないのかな、夏前ぐらいには。
そうだね。う
ん、そうだね。あ、あとその、向こうだと、あの、ジュニアたちは、マーベル系は見てるの？スパイダーマンは超好きだけど、ソーとか、キャプテンアメリカとか。
ソーもキャプテンアメリカも直接は見てない。
うん、あ、そうなんだ。
バットマンと。
うん。DC と、まあ、混じってる。別にマーベルにこだわってるっていうのはキャラクターで、バットマンとスパイダーマン。あとスーパーマンちょっとって感じ。
うん。イコが何気に詳しいけどね。
まあ、学校行ってるとね、
そう、学校で、そうそう、詳しくなってて。イコに聞くと大抵、これは何だって、どういう話でってわかるけど、家で一生懸命 DC コミック買って読んでるって感じではないね。
うん、
マーベル系がすごい、これから10年ぐらいかけて、めちゃめちゃ面白くなるから、いろいろ知っておかないとなぁと。
ね、なんかほら、あの、この間も言ったけど、ビッグヒーロー6もすごいですね。
うんうんうん。
ああ、そうか、もうそれも今年だ。
あれでも、あれもね、全然私なんかが調べた程度だと、全然情報がさ、続報が出てこないから、どうなってん
のかなって。多分、夏ぐらいにそれも予告編が初めてお見えとこかな。
サンフランシス。
あれ、調べたけど、サンフランス総教じゃん。
サンフランス
総教。サンフランス総教。
気になるよね。
うん。
ディズニー映画だと、とりあえず、ビッグヒーロー6があって、そっから先も、ね、いろいろ控えてるから、そっちもそっちで楽しみ。
あとはどういうのが控えてるの？
ピクサーはあれじゃない？
ピクサーだとグッドダイナソーと、
うん、
あと、ファインディングドリー。
うん、
あと、インサイドアウトすごいいい。
インサイドアウト。インサイドアウトすごい面白かった。なんか、 そのプレビュー、イベントがあってプレビューしてたんだけど、それ、まだコンテ、動いてない時に声がついてるだけの状態で。
うん、どういう話？
なんか、その、感情人の感情がキャラクター化して、
うん、
この頭の中でその感情同士が、話したりして、
ちょっとここ、それは、ピクサー。はい、
だからよろしく。そう、ピクサー。
なんか、短編でさ、そういうのあってんの夜と昼か、あれは。
うん。
なんか、夜と昼だけどさ、
ちょっと雰囲気似てる、うん。
そういう、ああいう感じってこと？なんか、ほら、入れ替わったり、混じったり。
で、なんかその、女の子の話で、女の子の、こう、日常と、その女の子の頭の中にいる感情、同士の話が、こう、交差しながらみたいな感じなのかな。で、なんか食事の風景で、こう、なんか、女の子が、こう、なんか、むすっとしてて、いると、こう、お父さんの方の頭の中の感情が、こう、なんか、なんとかしないといけないから、どうしようみたいなことが、感情同士が話して、で、なんか、ボンと行ってやったぞみたいなことをやってるんだけど、こう、女の子とかお母さんの中だと、こう、うん、あ、また始まったわみたいなことを、感情同士が話してるみたいな。
なんか、今一つ、こう、ピンとこないっていうかさ、難しそうな感じるけど、
なんか感情、
すごい実験的だね。
感情がぬいぐるみになったグッズ、そっちで売ってたよね。
あ、あるね。うんうんうん。
気持ちです。
うん。気持ちです。うん、
なんかあれとかに近いの、うん、
ああ、そっかそっか。なるほどね。
なんか絵がつくと、なんか、すごい、わかりやすくて。その、感情同士は、なんか、コックピットみたいなところに行って、それぞれ。
へぇ、
その、なんか、怒りと、こう、うん、悲しみと、なんかこう、うん、嬉しさ、なんかこう、話したりして、とりあえず、うん、怒りの出番だからよろしくとか、こう、ここは、なんか、私が変わるわ、みたいなことを、それぞれ言ってる。
キムチズはさ、キャラクターがいて、その子が持っている、表の性格だけじゃなくて、本当はこういう気持ちもあるよね、っていう意味、ね。
うん、その子
はこういう気持ちで守ってるんだよ、っていうのが、ちっちゃいぬいぐるみになってるんだけど、うん、感情のぬいぐるみになってるんだけど、
うん、
なんか、天が持ってるのはタコさんで、
うん、
本当はタコは8本足なんだけど、うん、7本しかないのね。障害のあるタコなのよ、
うんうん。
だけど、このタコさんは障害を持ってるんだけど、気持ちは大変なんだけど、でも前向きでハッピーな、感情を持ってる。
うん、
でお花が持ってるのは、花のぬいぐるみで、
うん、
すごく泣き虫、うん。あ、違う。ツンと済ましてる。おしゃれさんでツンと済ましてるんだけど、
うん、
持ってる気持ちはセンシティブ。すごい、こう、繊細な気持ちを持ってる。ツンと済まして、いつもおしゃれでツンと済ましてんだけど、本当はすごく繊細なんだよ。っていう、テンシティブがぬいぐるみになってるのね、
うん、
そういう感じなんだよね。面白いね、そういう感情。
サイドアイとはすごい楽しみな、なんかピクサーらしい男
ね、すごい実験的っていうか、いや、それは何年だよ、
それが2010年、来年の夏。
え、そうなの？でもファインディングドリー、
順番的には、インサイドアウトが来年夏で、その次がグッドダイナソーが冬。
うん、
で、その先、2016年の夏にファインディングドリー。
ああ、そうなんだ。そっかそっかそっかそっか。で、ディズニーがビッグヒーロー6。ビッグヒーロ
ー6。で、1年空いて、ズートピアっていう、こう、動物が擬人化してるというか、まあ、ケモナーみたいな感じの、ものが2016年。
なんかそれはすごい、あ、ザ・ディズニーっていう感じがするけどね。
なんかロビン・フットとかを思い出させる。
ね、そうそうそうそう。
その先は、ピクサーが死者の日っていうのを題材にした やつがあって、その先にさらにカーズ3。
え？
ああ !3?
カーズ3。
出る
出る。らしい。どうすんだろう。
詳しい。
ディズニー用
紙。佐藤さん、詳しい。
詳しいね。なんで詳しいの？
いや、いろいろ情報が。いや、
なんか、生い立ちから、なんでよって、セービングミスターバンクスみたいに、こういうことがあって。
幼少期で、あとインクレディブル2。
ね、それす
っごい。あれ、ブラッドバードの監督。
ブラッドバードはね、なんか脚本は書いてるらしいけど、監督やるかどうかはまだわかんないみたい。
よろしく言っといて。
ダチだから、みたいな。ディズニーはなんかその先は、なんかジャイアンツっていう、まあ巨人、多分ジャックと豆の木とかそこら辺を題材にした巨人のやつと、あとスピリテッドっていう、なんかこう、ポリネシアンの方のお話と、まあファンタジーっぽいのはもう2本ぐらい。
どれが一番売れるの？
一番売れるのはね、ズートピアじゃないかな。
ズートピアも売れる。じゃあこれからウィキペディアを編集するのね。大変みたいな。忙しい。
日本語世界は。
そんな感じ。今もうめぐみほとんど寝てるから。
だいぶ長くなってしまう。じゃあ、このくらいかな。
うん。いろいろ楽しかった。話、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
はい。というわけで、イラテンでした。
宮岡でした。
そして、佐久間でした。
はい。めぐみもいました。はい。じゃあまた次回。
はい。さよなら。
ああ。